JOBBB、JOBBB 417回でございます。こちらは、日本国は大阪府、豊中市千里中央にございます、万馬一家の住居、6畳和室の部屋にしつらえました、簡単なスタジオからインターネットを通じまして、世界中、日本中に大阪テイストの面白いラジオ番組をお送りいたしております。当番組は週1回更新ということになりまして、その分結構1回1回が長くなります。約今日は3時間半から4時間の放送になると思います。そんなところで週1回更新を417回、1回も休まずに続けてこられたのは、聴取者のあなたのおかげでございます。本日もよろしくお願いいたします。そんなんで、まず目次をご紹介申し上げまして、最初から聞いていただける方はよし、興味のあるところから途中から聞いていただけても またよしということで、最初に目次をご紹介申し上げます。最初一番目は週刊 JOBBB ニュースでございます。第85号でございます。これは我々、JOBBB を作っておりますバンバ一家の、いろいろな動きをご紹介申し上げます。そして2番目がよっちゃんのお料理コーナーでございます。本日は焼き餃子ちょっとのコツでプロの味という大変魅力的な美味しい餃子の作り方でございます。私バンバ文雄の嫁さんのよっちゃんがバンバ一家のために作ってくれます料理を中心に、家庭の味をご紹介申し上げております。そして、3番目でございます。鉄平の千葉東京遠征の前半でございます。千葉市美術館初期浮世絵展ボラボラでございます。そして4番目は同じく鉄平の千葉東京遠征の後半になります。銀座浅草原宿上野をボラボラいたします。そして5番目はリスナーさんからのお便り紹介でございます。我が番組のお宝でございますリスナーさんのレポートお便りをご紹介申し上げます。以上5項目にわたりまして約4時間近い放送になると思います。今日も皆さんよろしくお願いいたします。それではマイクを一旦次男の鉄平に返します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB のバンバ鉄平です。
はい、バンバ文雄です。
室内気温 18.3 度、
お
で外は快晴、
はい、
ちょっと足元が寒いんでございますが、今日も最後まで皆さんお付き合いください。
なんか今年の冬で関西では今日が一番増えたとかね、
あ、そうですか。
そういう朝ラジオのニュースに出ておりましたが、
暖冬って言われてますよね。
まあ暖冬って言われておりますけど、まあやっと雪が降ったとかね。
あ、どこで降った？
まあ鳥取のあたりとか大山のあたりとか、
大阪じゃなくてね。
大阪もね、なんかね、神戸が昨日かなんかね、
はい、
ほとんどまあ一瞬やったらしいですけど、初雪が降ったということで、
はい、
まあ通例よりもだいぶ遅く、通年よりも遅いということで、我がまあ大阪の方はパラパラっとみぞれのようなものが降ったんですけども、雪はまだ来てませんね。
まあ大阪って言っても南北に長いんで、
まあそうです。
僕らがいる千里町はどちらかというと北部の方の大阪で、
まあ北摂と言われてますもんね。
はい、で南部の方はほぼ和歌山に近い
方
まで、
あ、そうですね、
関西国際空港の方まで、まあちょうど僕が東京千葉行っていた時の利用した空港なんですけど、
なるほど。
まあ、そのあたりまで行ってますんで、金剛山のあたりとかね、もしかしたらちょっと雪降ってるかもしれないですね。
まあね、高いところはあったかもわかりませんね。
は
い、
あとは能勢の方ね。
なるほどなるほど。
ほぼ兵庫県に近い方ですけど、
兵庫とか神戸に近い方ですか、神戸が京都に近い方ですよね。
そうですね、亀岡とかあっちの方ですよね。
はい、まあそんなんで我々はちょうど真ん中ぐらいのところ中部におりましてですね、
はい、
まあこの部屋の、ね、南の方に窓が開いてまして、そこから今日はまあ暖かい太陽がですね、照りつけてくれたおかげでこのようなまあ気温で放送ができているということです。
暖房してないからね。
暖房なしです、今のところ。はい。はい、僕はまあ、電気座布団みたいなのも引いてるんですけどね。
ああ、まあ、それやったら。
唯一のこれがまあ、なんか、お尻温めというんですか。
うん。
気持ちがよ
くて。お尻温まったら、結構体温まるよね。
まあ、結構そんな感じはしますね。まあ、4時間半ぐらいずっと、もっとか、座り込みですからね。結構まあ、お尻も温めて途中で切ったりもしてるんですけども。
やけどせんようにして。
いやいや、それは大丈夫。
ね、尻赤なったらね、今年猿年やから。
お前、
あ、俺の年や。思い出した。
あ、
俺年男や。
あ、そうですか。ね、あ、そうですか。
うん。3回目の猿年。
あ、おめでとうございます。そうです
ね。まあ、生まれた時の猿年はほとんど覚えておりません。
まあ、そういうことですね。
うん、
はい。まあ、そんなに今日もまたね、はい、元気でいきましょうか。
そうですね。
うん、
まず、我々の一週間の動きでございますが、
うん、はいはい、
私、てっぺはですね、この後もご紹介いたしますけど、
うん、
千葉、東京に行ってまいりまして、
はいはい、
非常に内容の濃い3日間で。
ああ、そうやった。
ございまして。ね、やっぱり人が多い。
あ、それはやっぱりね。
まあ、これはもう、この後のコーナーで話すんで、そんなに細かくは言いませんけどね。
置いた途端にね、
はい、
ムッとする人の息っていうのがね。う
ん、あとは、初期育英展が面白かった。
ああ、よかったですね。
これね、2月の28日までやってますんで、うん、まあ、ぜひ、大阪から行っても価値ある展覧会かなという感じはしますね。ああ、そうですね。
まあ、この番組関東でも聞かれておりますので、
そうですね。
よければ行っていただきたいと思っております。
は
い、
あとはね、まあ、1月の大きな行事の一つとしては、成人式がございまして、まあ、言うても僕は成人式行ってませんし、
うん、
でおそらく文雄くんの時は成人式すらなかったんじゃないかなと。いや、ありました。ありましたか？
ちゃんと
行きましたか？
いや、行ってません。
そうでしょ、
うん、もう僕は家で、ね、猫と一緒にね
一緒やん、
暮らしておりましたね。
親子二代で行ってないってどういうことやね、
まあ、これはまあこの家の伝統ちゃいますか。
確かね、大ちゃんも行ってないですよね。
行ってないでしょうね、まあ、よっちゃんは行ってるですよ。
ああ、じゃあ女子は行ってるんですね。
女子巡回、よそから来た子はね、
あ
うちの万馬一族でも、うん、まあ兄弟全部行ってるんですよね、うちはね。
まともな方がいるんですね。
僕がちょっと不まともな方で、
まあ、まともな方と、まともじゃない方の、まあどっちか言ったら僕らはまともじゃない方の系統なんですよね。
そうそうそうそう、これがダメなんですよね。
そうか、じゃあゆいにはちょっとぜひ行ってほしいな、
まあ、次の世代のね、
はい、
まあ、うちは孫は、まあ、女の子が3人おるんですけども、
そうです
ね、まあ振り袖でも来てね、
はい、
万馬一家のこの悪い伝統です、悪しき伝統をね、
そうです、
破っていただきますと僕も浮かばれるんじゃないかなと思っております、
まあ、そんな僕と文雄君とあんまり縁のない成人式になんと私行ってまいりまして。
ああ、そうですか。
まあ言うても僕も36なんで、35か。今年36なんです。まあ7月に36になるんですけど。
そんななっとんじゃん、お前な。
だから3回目って言ったやん、だから。
ああ、そうか、いや。
猿年3回目ですよ。
意識がないんですよ、ね。
はい。だからまあ僕はもう当の前に成人式は終わってるんですけど、このラジオでもおなじみの、はい、うん、及川道場、大阪市は、
ね、
はい、この花区にある道場なんですけど、
まあ、大阪のど真ん中ですよね。
そうです、そうです。まあ、関西で一番多分有名な道場だと思いますけど、
格闘技のこと知らんのでね。
そうです、その及川道場所属の津村美穂ちゃん、美穂さんですね。
美穂さんね。
まあ、強川女子と僕は呼んでるんですけど、
2回お会いしたんかな。
そうです、そうです、はい。まあ、ほとんど文雄くん喋ってないんやけど、
手だけちょっと握らせてもらったから、握らせてもらわんという、うん。
多分握ってないと思いますね。
握ってない、残念です。
はい、まあ、その美穂さんが、去年二十歳になりまして、
あ、よかったね、
で今年の1月11日に成人式を迎えたということで、僕行ってきました。
あ、それはよかったですね。
はい、はい、大阪市の某区民区役所に行きまして、
その
美穂さんの晴れ着姿を私、てっぺと、あと格闘技カメラマンアリキン。
まあ、変なコンビやね、お前らね。
そうです、はいはい、二人がですね、激写してきまして。
え、
激写しました。
あ、そうですか。
まあ、僕はビデオ、アリキンさんはキャノンのごっついカメラで、なんとかドライブっていうのを下につけてね、ものすごい何回もカシャカシャってやって、
まあね、
もう20万回超えましたって言って、まあね、シャッターの降りた回数がね、
もうちょっと次買い替えの時期になって
ますね。いや、もうね、すでに買い替えるべきなんですけど、
べきけども、
やっぱ経済的な理由で、
そうですね、
ダイキンさんはその今のカメラがいつ動かなくなってもいいように、うん、
はいはい、
もう一個予備のカメラを持ってるんですよ。
あ、そうやったんですか。
そっちも、まあ、キャノンの一眼レフなんですけど、
あ、買えんでもよろし
い。まあ、ただキスなんで、うん、ちょっとまあ落ちるんですよね。
まあ落ちるっていうかね、使い手が違いますよね。
そういうことです。
使う人と、
まあ、ただ念のために持っていってるっていう、
はいはい、ね、
そういうまあある意味満身創痍のカメラでアリキンさんは撮って、で私は例の GoPro に東京遠征でも行きましたけど、
はいはいはい、
ジンバルっていう名帽子をつけて、
はいはいはい、
で2人で美穂さんがずっと追っかけてまして、まあ、その様子はですね、私てっぺいの、うん、私てっぺいというか JOBB の YouTube チャンネルで、はい
はい、なるほど、
昨晩公開しましたの で、
あ、よかったですね、
ぜひ皆さんもご覧になって、
はいはい、
まあ、できれば画面下にいいねボタンがありますんで、
あ、
まあ、そっちの方をクリックしてくださいますと、はい、まあ、私も美穂さんも喜ぶと思います。
まあ本当に格闘技のね、
はい、
お嬢さんの晴れ姿って、まあ、めったに見られるもんじゃないと思います。
あんな
に
やっぱり、ね、
動いてはる
動いてる
動画やから、
ね、そうそうそうそう、で、あんだけねやっぱり強くて美人な人ってあんまりいないですよ。
ああ、
まあ、最近ね、格闘技の女性って結構、可愛いというか、美しい人が、増えてきたんですけど、
はいはいはい、
まあ、それでも、そんなにいないと思います。
いや、昔はね、
うん、
まあ、格闘技の人とかね、失礼やけど、学校の先生とかね、
学校の先生、
ジョイさんとかね、みんな武数の相場やったんですよね。
そう。
うん、まあ、武数の人やから、また慣れたということかもわかりませんけども。
あ、まあ、だからその、武数やからこそ、こう、ハングリー精神があったとか、
そうそうそう、やる気があるとかね、まあ、男にチヤホヤされへんしやね。
まあ、確かに。
女でもいたのかいなという、そういうようなも僕らの世代というか、もうちょっと上も含めてね、相場が決まってたんですよね。
あ、まあ、今は違うな。
これがね、最近変わりよってね。
まあ、美しくて、しかも強くて、賢くて、性格が良くてと。
そうそう。
おみおちゃん全部揃ってますから。
いやいや、もう私の知ってるね、はい、学校の先生も、ジョイさんも、格闘技の人もみんなそういう人ばっかりでね。
う
ん、
そうでしょ。
本当に世の中、まあ、素直で良くなったなと。ほんなブスは何しとんねんってことになって、これちょっと心配ですけども。
どこ行ってはるんでしょうかね、
うん。もうみんなブスでなくなったんかもしれませんね。
まあ、というかね、今の、まあ、人の考え方としては、
はい、
ブス、まあ、言うたら、アバターもエクボっていうことがあるでしょ。まあ、それどういうことか言うと、マイナス面も結局、味方によってはプラスになるっていう。
まあ、いわゆる個性という便利な言葉があるから、ね。
そういうことで、だから、まあ、ファッションモデルの方ってね、皆さん見てもわかるんですけど、そんなに別に可愛いとはないんですよね。
今でブスってファッションモデルの人かもわから
ない。だからね、ブスな部分を、そのアピールポイントとして、
なるほど、
世の中に出ていくのが、これからの時代なんですよ。ファッションモデル、ファッションモデルとか、
まあ、これからまた俺の青春時代みたいに、全部女の人のおもろい人はみんなブスになったりしてね。
う
ん、
そういうことです。なるほど。まあ、やっぱ美意識っていうのも、時代によって違いますし、今日ボラボラする浮世絵なんていうのは、ね、しかも初期浮世絵なんていうのは、まあ、絵見ても分かる通り、まあ、みんな、おもながで、おもながってか、卵型の顔して、で、色は真っ白で、で、目がツーンってなってね。
なんか細いな。
狐みたいな目してね。
目の人ってあんまおらんな。
そうそう。で、鼻がシュッとなってるっていうね。
もうツーンと止ま
って
ね。
だから、今どっちかって言ったら、二重で目パッチリの、で、人が可愛いでしょ。
鼻と欲しいの
はね。そうそう。まあ、鼻はまあ、高い方がかっこいいと思いますけど。いや、だから、僕は何を言いたいかというと、美意識っていうのは、移動するんですよ。時代によって変わるんですよ。
まあまあ、それは言われてますね。かつて昔からもそんなんですけども。
そうですね。
まあそういう意味では楽しいですね。
だから、ブスな人もね、
はいはい、
ブスじゃない人も、
はいはい、
それぞれの個性を生かして僕は生きていけばいいんじゃないかなと。別に顔が、かっこ悪い、かっこいいっていうのはね、ある意味その、自分が、自分に対して持ってる意識なんですよね。
まあ、そうかもしれない。
だから自分が自分のことをかっこいいと思ったらもうかっこいいんですよ。だそれでいいんですよ。
う
ん、
まあそういうようなことが分かるようになってきたっていうんですから、
そうですね、
昔はもう価値は誰かが決めてね。
そうそう。
それで来たもんで、
そういうことでございます。
僕なんかがまあ、若い頃に行ってたミクロネシアの島とかですね、いろんなところでは、もう顔はもう潰れてるような人でも、ある部分が綺麗やったら、ね、
そう。
モテたとか嫌なこともあったんですよね。
そういうことでございますよ。
まあ、本当に、勝手に決まるもんでございますから。
そう。だからもう皆さん自分がもう、自分はかっこいいと思ったら、自分は美人やと思ったらもうそれでいいんで。
僕なんかね、ほんまにこんな
顔してますけど。僕、はい、なんてもうね、デビットボーイですからね。
デビットって、デッドボーイですよ。
デビットボーイ、最近ね、ちょっと亡くなられた方なんですけど。
亡くなりましたね、
はい。有名な方らしいですね。
はいはい。
僕全く
大事。イギリスの人やったっていうのね、知らんかったよね、俺。
まあ、ですよね。もうちょっと知っとけよっていう話ですけどね。
いやいや、本当にね、何しとったんでしょうね。はい、まあ、そんなこと言うためにこの事件があるわけ
です
よ。
そうそうそう。まあ、僕はとりあえず、ミオちゃんの成人式行って、無事終えまして、
ね、
で動画公開してますんで、
もう皆さんぜひ、はい、見ていただきたい。
でね、この1月11日はですね、はいはい、その成人式の他に、
うん、
今宮恵比寿神社でお祭りがありましてですね、まあそれも、
う
ん、有金さんと2人で美穂さんの成人式の後に行きまして。
なんか、お前らまあ言うてみたら、チャラチャラっていうか、うん、そんなコース行っとったよな。
そう。で、みんなね、神社行く人は、笹を買って、で、その笹にいろいろお守りをつけてもらう。しかも、あのお守りも結構ね、物によっては1000円とか2000円とか。
いや、もっと高い。
お守りもあるでしょ。
まあ、もう
で、それがね、うん、もう、境内にも多分何百人と人がいたんですけども、その人らが、もう財布からもう湯水のごとく札を出して、で、可愛いその福娘の方から、いろんなお守りを買ってね、で、笹につけて、もらってっていうのをやってる中ですよ。マリキンさんと僕はですね、何も買わずに、
あ、そうやろ、買えないんや、
ずっと写真を撮って、で僕アリキンさんにね、アリキンさんも僕ら写真ばっか撮るんじゃなくて、
うん、
なんか買った方がいいんちゃいますかって言うたんですよ。
ま
あ、金ないくせにね、ちょっとええ格好したんですよ。
金ないよな。うん、
そしたらねアリキンさんが。
うんうん、
いや、僕がここで勝ったら僕じゃないですからねっていう、
お
アリキンさん名言言いましたね。
すごいアイデンティティというか、
はい、
自信というか金なのね、
はい、
哲学持ってますね。
やっぱり自分を持ってはる方やなと。
ここまで行くとね、
だから文雄君もまあある意味自分を持ってるんかなと、
まあ、
ああいうとこ行っても絶対金使わないでしょ。
むしろなんか追ってへんかいなと思って。
そうそうそう、拾う方でしょ。
神社行って金拾うというね。
そうですよ、
まあそういうように言われてみると、なかなか俺の人生もね、
そうです、
よかったよね。
捨てたもんじゃない
です、ね、捨てたもん、
皆さんも
私終わってへんけど、私は
これからそろそろ終わるやろ。
あ、OK。
そうか。
言うとんじゃん。
まだいいか。あとね、2週間に1回の、この、腰回収。
あ、今日そういう日やったね。うちのマンションが2週間1回に越し回収するときに、あの住人の方が、
はい、
まあ2週間分の新聞とか、
そうそうそう、
あるいはこの前僕も大百科事典もしてましたように、家の中でこういらんようになったっていうか、本当は言ったんですけど、みんなに強制的に捨てさせられたんやけど、
そういうことです
ね。そういうのがね、マンションの、
はい、
あのなんかあの名前の書いてる板の下のところにザーッと置いてあるんですよね。
そうそうそう。で、まあ僕は今回ですね、
漁ってるのはうちのてっぺんです。
読売新聞と朝日新聞をそれぞれ、
はい
はい、まあ、数冊いただきまして、
毎日も取ってきてほしいね。
毎日新聞ね、今日どこにあったかわからなかったんでやっぱりね、僕も一目気にしてますんで、そんなにゆっくりはできないですよ。
まあ、防犯カメラでね、
あ、そうそう、カニンさん、
ね、
またあいつ来たな、言うてね、うん、
まあまあ、
あいつ来たら何しとるやつやねんと思うん
ですけど、まあまあ、毎日見てはるわけじゃないですけど、事件があった時に見はるんですけど、
ね。あ、なるほど。そしたら僕がね、新聞あさってたという
ね。いつもなんかネズミみたいな男がね。
あ、毎日新聞ありました。
お、よかった。
あ、よかったよかった。
別に毎日新聞さんを投稿するわけないけど、これがないとやっぱり。
1月1日の。
お、これはめでたいですね。
はい、安倍政権で、改憲目指すという。
え？
改憲。あの憲法を改正するのね。
これはもうね、はい、これはもう今大変なことをやってますね、はい、まあ、あの人ら安倍さんの仲間ってみんな戦争で負けた人やからね。
そういうことですね。
これはね、まあ、戦争で誰を亡くしたとかね、
はい、
おっちゃんが亡くなったとかいうようなタイプの人違いますから、どうしても戦争がしたいわけですよね。
ううす、
まあ、
ビジネス戦争の人ですからね。
まあまあ、そういうような、はい、あの方々はあの党を作ってありますわね、
サウジイラン、サウジイラン便停止というね。
あ、なる
ほど。これ読売新聞
で、あ、これはもう最近の人と話題でしたね。喧嘩してますね、は
い、でそしてですね、
おい、
あ、これはあのドジャース前田背番号18というね。
あ、これも弱い世界でね、
はい、これあの広島の投手の前田健さんですね。
そうですか。
アメリカ行かれる、
前健と言われてる人
ですね。おめでとうございます。
前健っていうのはなんかこの市会議員で言って
あり
ましたね、この地区
は、
ね。
まあ言いやすいですよね、
ね、
はいはい、前健っていうの。あとはね、朝日新聞、
はい、
永田シューズ復活の足音というね、これまあ震災関係ですね。
朝日は神戸の震災
を、やっぱり朝日が一番 ね、あの僕見てて、
はいはい、
そのまあ大阪とかこういう関西地方に住んでたら、やっぱ朝日取るべきかなというのはよく思いますね。
まあ、ただこの新聞気づかなあかんのはね、感情一本で行くんですよね。
は
い、もうなんかお涙ちょうだいとかね、そういう記事ばっかりが多いし、
一部損なんでね、あのちょっと問題になったこともありましたけどね。
いやいや、まあその問題にならん時でもね、
はいはい、
なんかもうちょっとこう骨のある記事を書いてもらいたいなと思うことが、あの情緒としては非常にいいんですよ、
はいはいはい、
それともやっぱり東京方面のニュースがですね、うん、朝日では分かりませんね。
ああ、まあまあまあ、まあ、
それは読売を取らんとね。
確かに、
読売はあまりも骨張ってね、味がないんですよね。
読売新聞はね、僕どっちかというとあの
中取って毎日
国威慶応系であってですね、読売はね、
まあ、あの自民党べったり
するんです。明らかにそうですね。
そういう
ですね。で、朝日はどっちかというとこう左系の方で、うん、
左やけど情緒のある左でね、
そうですね、
左っぽい見せて実はそうでもない部分があって、その中間ぐらいで僕毎日がね、
あ、
ええー、とこ行っとるんちゃう。
確かに毎日はあの中立っぽい感じもせんでもないですな、
うん、まあ、ここもしかしコロッと変わったりするからね。
あ、
まあ、マスコミはやっぱりそれぐらいの付き合いにしようとかいいと思います
よね。そう、そういうことですよね。まあ、新聞も皆さん、あの冗談半分に読んでください。あんまり信用しすぎる
も
ん
じゃ
ないと思いますね。
あの、まあ、我々の放送もそうですけども、
あ、そうですよ、そうですよ、
新聞は7割嘘やというね、はい、我々は8割そこはも分かりませんので、
1割増えたね。
1割
あの去年までは7割って言ってたんです。
自信ができてきた俺は。
そうですか。
もう これからあとね、
嘘つくのに自信って、
20年30年、まあ、生きるか、はい、10年生きるか知らんけど、
今何歳、
嘘つきまくったるから。
今何歳、
76になった、7になるんじゃ。
今度水木さんって何歳で亡くなったっけ。
あの人はもう90ぐらいいったん
じゃない。90なんか2、3ぐらいいかはったな。
あの人ね、うん、ほんまに丈夫な人やったけども、
まあ、あれあの人ぐらい均等な。
まあまあまあまあ、まあ、
水木を超えろというね。
あ、水木を超えろね、はい、水木を倒せ、倒したらいかんか、
もう
倒れたね、はい、ということで、私の方はですね、うん、まあ、通例というか、いつも割と、
はい、
まあ、できたら1週間に1回は行かなあかんなと思ってるんですけども、
何ですか？
実行できてませんね。
お、何が？
なんかまあ、僕らこの北摂というところ、まあ、摂の北という意味で、大阪の北のね、
はい、
まあ、ちょっと発信に住んどるじゃないですか。大阪全体から見たらね、
まあ、
特に大阪市から見たらね、
はい、
まあ、北の方に住んでますわね、大阪市じゃないんですけども、はい、そんなんで、
言ってるんですか、
やっぱりあの JOBBB としては大阪を標榜してるだけにですね、
はい、
中心部やっぱり週に1回ぐらいはね、
あ、
まあ、散歩に行きたいなというかね、
行ったんですか、
まあそんなんで、まあ、
4
週間ぶりにかぐらいちょっとポロッと向こう、まあ、あの梅田パトロールと言ってるんですけど、
いや、ボラボラですよね、
はい、まあ、団隊長やないですけど、梅田パトロールという感じですかね、
そういう映画、そのネタわからないです
けど、昔ね、はい、昔あった映画です。
そんなん団隊長ですか。
団隊長中アメリカ人のね、
お、
FBI かなんかの人
で、団ですか、
こうダーンちゃんと弾を打つんですよね。ガンを打つ対象。
DN さんですね。
はい、もうこれ70歳代の人やったらみんな覚えてあると思いますけど。
なるほど。70の方は聞いてはりますかね。
有名な、まあもうね、うん、ちょっと聞いてもらいたいね。
うん、
まあそんなんで、それやないんですけど、行ってきたんですよね。はい、で、まあニュースとしては。
お、何がありましたか。
まあ相変わらず、まあ梅田梅田なりに栄えとるなということで。
はい、
で、それで、まあ大ニュースとしてはですね、
はい、
ここにあの名刺を持ってきたんですけども、 私たちがよく行きます山の、はい、あのロッジさんですよね。
あ、はい、あ、ね、駅前
第4ビルの
2階ですね。
2階でしたかね。
JR 駅、JR 大阪駅前第2ビルです。第4ビルですね。
そうそうそう、その名刺がど
こ。まあまあいいじゃないですか。名刺はいいですよ。
はい、いや、名刺があった方がいいんで、まあいいです
か。そうですか。
はい。その、ロッジがですね、
はい、
まあちょっと2ヶ月ぐらい行ってなかった、
うん。
久しぶりに行ったらね、ゴロッと、いわゆる、ね、店の内容が変わってましたよね。これびっくりしました。
何、なんか登山用品売ってなかったとか。
え、
登山用品売ってなかったとか。
いや、登山用品は売ってたんですけど、今までどっちかというと、
はい、
まあ、この店は、真面目なというか、まあ、いわゆるプロフェッショナルの登山家を相手にするようなですね、
あ、確かに
な、そういうような、まあ、メーカーも怪しげなメーカーもなかって、
うんうん、
バッチしたメーカーをそれなりの定価で売るようなですね、
そうそうそう、
プロ仕様の店でしたわね、うんうん、だから、まあ、言うてみたら、色彩感覚なんかもですね、
はい、
あんまりこの派手なね、はい、私の好むような赤とかピンクとかいうようなもんはあんまり並んでなかったんですよね。
そうなんですか。
で、まあ、ロジさんに私行くときは、
はい、
いつも真っ赤な服してですね、
はい、
赤い帽子かぶってピンクの下着というような感じで行っとったわけです
よ。下着は見えへんけど
ね。下着はまあ見せたりしてバーッと開いたりしてね。
あ、どうですか、やめてください。
まあ、そんなことをしとってですね、はい、これ何しに来とんかいなと思われたと思いますよね。
うん、
まあ、その店行くならその店の買ったもん一つぐらい着ていくのが礼儀でしょうけども、いつも全然その赤の店にないのもんばっかり行っとってですね。ところが今回行きましたらね、
はい、
まず出入り口がまず1箇所やったんですよ、ここ一つね、
うんうん、
それが2箇所になってました。もう1箇所ね、出入り口ができて、
分かる分かる、
まあまあ、なんとか入りやすいようにしようという意味でしょうね、うん、お客さん来てほしいという、
うん、
それとまあ店の中がね、
うん、
まあ、言うてみたら3倍ぐらい明るくなりましたね。ピンクはあり、赤あり、紫ありね。
ああ、なるほど。
もういわゆるその山ギャルみたいな人が好むようなんですね。
山ギャル
なかったか、そんな言葉。何
やったっけ、
山岳ボーガールやったかな、
ね、
そんな言うんですよね。
なんか言いますよね、
まあまあ、そういう人ですわ。ファッションとしては割とランニングの人と似たようなね、我々
は
用意してるのは北谷美穂さんね。
あ
の方々が非常に颯爽としたね、
はいはい、
なんかアシックスやとか、
あ、
水野でも派手水野のね、
はいはいはい、
まあ、靴も犬履いてシャッと行かれましたびっくりするような感じじゃないですか。ああいうようなもんがね、かなり入るようになりましたね、
はい、あ、よかったじゃないですか。よ
かった、僕は行きやすくなりましたね。
うん、
今までどっちか言ったら田舎の蔵の中入って名品探すような感じが、今度はもうね、それこそ、なんかのどこかのバラ園行ってですね、生き生きできるようなね、まあ、年寄りには非常にありがたかった、いうような、ありがたい店になって。
照明が変わったってことはないですか？
照明も変わったし。
やっぱ LED ですか？
LED かな？照明はね、あんまり変わってなかった。聞いたの、店長に。で、店長がね、
うん、
京都の店長がほら、この大阪へ帰ってきてね、
はい、
新しく店長になられたんですよね。はい、その人の名前を僕忘れて、今、名刺を探してるんですけど。
能なんとかさんですか？
そうです。
はい、
能なんとかさん。
能なんとかさん。
あの方がですね、京都から呼び戻されたっていうのが帰ってきはって、で、そのね、やっぱり、人間っておかしいもんね、僕らはそういう体験はないんやけども、
はい、
なんとかの蝶になったりするとね、
はい、
表情変わるもんやね。
あ、そう、
うん、もうライオンみたいな感じでね。
あの人背が高くてね、
うん、背が高くて、
以前も髪の毛がなんかちょっとパーマ、小柳トムみたいな頭になってね、
それがもっとね、はい、もう色は黒いんですけど、はい、ライオンの垂れ髪みたいなね、
あ、
立派な、うわ、
まさに大阪の何屋橋みたいなもんですよね。
あ、まあ、大阪のモーツァルトのですね、
はいはい、
もう50年ぐらい明かしたみたいなね。あんな感じ。
何話のモーツァルト、
何話のモーツァルトですが、うんうん、まあ、あんなにしゃぶくれてませんよ。
はい、
これもう、すごい、すごい、もう、びっちりと言ってですね。もう、びっくりしました。やっぱ、蝶ってこんなもんかいな、思ってね。で、もう、カウンターに立ってはったらね、はい、オーラが出てるんですよね。びっくりしました。いっぺん行ってきはったら、皆さんも。
そうですか。
で、前の店長さんも横にいはるんですけども、
はいはいはい、
やっぱり、店長さん代表というね、重役にならはったんですよ。
はい、
で、まあ、これ代表は代表でいいんやけど、やっぱり店長の方がね、もう輝いてて、で、もう、その、もう、店の配置は変わったわ。置いてる品物は変わったわ。
だからまあ、その京都から来はった人が、
ちょっと。元は大阪だったんですよ。
いや、わかってます。元はいいんですけど、京都から、まあ一回大阪の方が京都にいて、また京都から大阪に戻って店長になったっていう時に、いろいろ変えたんですね。自分色というか。
だから、まあ、
会社の方向転換もあったかもしれないですけど。
そうですね。いわゆる、元の店長が代表になられて、
うん、
やっぱり店の中は任さないかんということになって、新店長がですね、
はい、
今度、まあ、野間さんですけども、
はい、
新店長がなったそのセンスがですね、
うん、
まあその彼のまあ10年ぐらい若かったような感じのスタイルと同時にですね、えらい変わったなと思って、ノマンやったなーって、あー言うてね、言うてはりましたけどね、
なんかあったん、
え、ま、あ、今回は買わなんだ。まあ、もともとね、田舎の蔵みたいな、はいはい、名品ばかりしかないとか思って行ったから、もうそういう気持ちになってなかったからね、まあ今回は何も買わなかったんですけど、これから、はい、まあいわゆる、まあファッション系のですね、はい、まあ外国系のパタゴニアとかね、うん、まあ HH とかそういうところで買うてたね。
もうパタゴニア売ってはあるの？あそこ。
ああ、パタゴニアはない。せやパタゴニアに負けんような国産っていうか国内メーカー、ーまあもちろんあの、例の、あの、
ま
あ、
マムートがありますよね。
マムートもあるし、はい、もう一つ、
ノースフェイスも
なんかノースフェイスもある。あったよね。もうなんとかマムートの M がつく。アメリカのね。
マーモットね。
マーモット。あれは、マーモット。あれはあの、マーモスじゃないですよ。なんかリスみたいなやつですけどね。うん、あんなもあったんですけども、うんうん、パタゴニアとか HH はなかったんです。僕パタゴニア HH が好きやったもんですから、
ね。あ、そうですか。
ただしそれに、まあ同じような、より以上派手なものが出てきたんで、これからまあちょっと値段は高いんですけども、向こうで買うことができるなというような感じが出ました。
あとあの、水取材の時の、ナルゲンのボトルもいつも僕らあそこで買ってるんですよ、ね。
あれはもうね、もう本当に20年、30年ずっと。
あのボトルもうちょい安なってほしいですけどね、僕的にはね。
やっぱあの、アメリカのあのね、うん、コダックの、まあ、あの、できたところであれ作ってるので、世界的にも水道関係者の方、ナルゲン言うただけで、そんなんやもん使ってるんですか。
だってネパールの山奥にナルゲンのパチモン売ってました
から。パチモンがあるという
か。今でも売ってるんちゃうかな。
そんだけ有名でしょうね。
安かったな、あのナルゲンのボトル。
なるほど。
そんな安いわけないねんから、2500m、で売ってましたからね、
はいはい、あとまあヨドバシカメラを冷やかして、はいはい、でまた大林カメラを冷やかしたり、
大林で粗品もらっとってんか、
これねこれも言うとか、はい、あこれ
タオルやろ
これがね、あ家に貼っといてください言ってね、てっぺさんにもよろしい言ってありまして、ああま、こういうようななんか田舎の盆踊りでこうこうかぶりするようなねおもろいタオルですよね、
あの四国のお遍路さんが巻いてそうなタオルですね、
は
い、
ほら
長寿の道、
はい、
人の世は山坂多い旅の道、
はい、
還暦60、
はい、
古希70、でもいろいろ77
とか、僕はその基準77になってるんですよね。
で最後は皇寿、は
い、そうそうそう、
あの天皇のあの寿とか言って皇寿、101歳
です、111歳です、
あ、111歳か、
はい、で僕の77とか何とかいたら言うとですね、
はいはいはい、
まだまだ早い。
いや、違う、セクナ、老落、これからよ。
後ろから読めませんね、やっぱりね。
はい、命の77に迎えが来たら、うん、セクナ、老落、これからよ。
なる
ほど。オイル、ラクと。
もう、
まあ、まだ頑張れ
と、ね。断れと。
はい。
いや、エンマさんは断れと言うてはるんです。そういう断りがずっと書いてあるね。
はい。
これがまあ、近代的なあのカメラの、ライカの代理店、ソニーの代理店に勤めてるところ、手ぬぐいかいなと、おもろさが。
株式会社大林。
これはすごい。
いいですね。
はい。こんなもいただいたり。
ちなみに私、マンションの理事長やっております。長でございます。
輝いて
ますね。輝いてますか。
はい。
あ、そうですか。
丸瓶の方です、これは。
あ、そうですか。これが、はい、今日ね、理事会あんねん、
はい、もう。あ、そうか、そうか、うん。
大変やわ。あとね、ちなみに本日、まあ、僕ら収録してますのが、1月14日の木曜日なんですけど、
はいはいはいはい、
あの私の地元の、あの上神殿天神社で本日とんど祭りが行われますんで、これは
もう本節一っていう大阪でも有数のね、はい、とんど祭り、中村宮司の会になったら、
そうですね、
よろしくお伝えください。
あの動画も撮れたら撮りますんで、また YouTube で公開します。今回公開できると僕3年連続とんど祭り参加してるんですよね。
ちょっと一回あのね、はい、持ち巻きでも参加させてもらわなあかんな、
そうですね、はい、以上をもちまして我々1週間の動きは終了いたします。でこの後はこのね、よっちゃんのお料理コーナーの餃子はほんまにうまいです。
まあ、びっくりしたね。
これはね、ちょっとあの、売りたいぐらいうまかったです。
俺は嘘ついてへん、いつも。
あ、そうですよね。うんうんうん、まあ、そのあたりは、ふみおくんの試食なんかのコメントでお確かめください。
写真も見てください。
あ、そうですね、動画ね、またあの公開しますんで、よっちゃんのお料理コーナーで、焼き餃子ちょっとのコツでプロの味お楽しみください。
大阪は千里中央にあります JOBBB スタジオからあなたに発信中 JOBBB。 この後はよっちゃんのお料理コーナーです。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい、大変いい香りが、まず私の鼻の中へプーッと入ってまいりました。そして、目の前チュンかテーブルの目の下にはですね、まあ、実に、うまいこと焼けてるように思います。まだ食べてませんから味のことは分かりませんが、
はい、
ツヤツヤしてる、このツヤがなかなか今まで試食中からの段階でこのツヤがなかったんですけども、今日は、このツヤと、そしてまあ、あの裏側のところの焼き上がりの感じがですね、うんうん、大変気持ちいいですね、はい、 今日の、よっちゃんのお料理コーナーでございます。JOBBB の今日は417回ずっと家庭料理、煮物を中心にやってきたわけでございますが、今日はですね、煮物ではございません。まあ、中国の家庭料理というのか、そんな感じだと思うんですけども、焼き餃子でございますね。
はい。
はい。焼き餃子。ちょっとのコツでプロの味というような、なんかちょっと気を引くようなタイトルが並んでおります。この焼き餃子なんですけど、これからいただきますが、まあ、僕今までよちゃんの焼き餃子も結構たくさん食べさせてもらってますけども、ここまでなかなかうまいことを、本当にツルツル今日してますね、これね。うんね、まあ、この辺が、ちょっとのコツでプロの味というところで、はい、研究の結果ここまで行ったんでしょうけどね。ちょっと前に、昨年の暮れに水餃子をやりましてね、うんうんうん、あれがまあ非常に美味しかったから、あの辺からうちのこの、JOBBB の餃子の腕が上がってきてるのが分かりましたけども、今回の焼き餃子で決定的なところまでいけたんちゃうかというような感じがしますね、うん、それじゃあどれから食べましょうね、これ、まあ、この端にちょっとおるやつからいきましょうかね僕ちょっと猫舌ですので、
はい、
ちょっと熱いっていうかもしれない。
タレにちょっとつけて冷ましてください。
そうですね、このタレがまた気持ちのいい香りがしてますね。
クロスが入ってます。
ああ、そうですか、はい、要は凝っておりますね。なかなか
いい
ですね、はい、なかなかこの餃子屋さんでもクロスを使っているところは少ないと思いますけども、ね、はいはい、まあその辺我々家庭ですからコストを考えるんで、
ね、ラー油入れた
い
か。
え、いやいや、もうそれいりません。うん、もう僕この辛いの飲んで自分の舌がこうひしびれと嫌ですのでですね生の味を楽しみます。ちょっとまあいつもよりはたくさんつけさせていただきましたね、
はい、
もう滑りますね、ツルツルと。はい、それじゃあ、はい、いきます。はい、今日は焼き餃子、ちょっとのコツでプロの味。
ちょっと半分食べた方がいいよ。
まあね、
熱いから。
お前あの熱いか。まあまあ見たとこそうでもないで、
中が熱い。
あ、中熱いか。まあまあええわ。
いやいや、やけどする。
うん、
大丈夫。
うん、あ、なるほど。大変美味しいですね。ジューシーやね。
ああ。
予想以上にジューシーですね。うん、なるほど。これはうまい。ちょっともう一ついきます、
はい。
うん、もうね結構冷めてましたから。
あ、ほんまに、
うん、焼き立てやけどね。
そうか、意外や。
うんうんうんうん、
やっぱりこのタレにつけたらさ、ちょっと冷めるかな。
うんうんうん、なんとうまい。これはやりましたね、これはね、うん、もう一つこの
中火通ってるかな。
ね、通ってます、通ってます。何じゃなくて、うん。
みんな分かれ
へん。え、みんな分かれへん。みんな分かれへん。食べたら分かります。
そう、
うん、全然、全く問題なく通ってます。
うん、
うん。そうって、その疑問にもって、もらえると、こっちも、火通ってるもん食べるはずやから。
はい。まあ大丈夫でしょ。
なるほど。
はい。
うん、なるほど、その、うん。まあ、このジューシーさと、ちょっとまあ、なんかまあ欠点みたいなものをこうもうずっと探してるんやけど、あんまり美味しすぎすぎますので、ちょっとなんかね、うん、こうキュキュッとこう絞ってるとかあるじゃない、
うん、
ちゃんと。その部分が、もうちょっと柔らかくてもいいなって。
絞ってる部分って何？
うん、
ひだ。
うん、ひだが。
そりゃ、これが難しいんですよ。ひだが、
うん、
どうしても硬くなるんですね。
ね、これ、
まあ、この辺がちょっとね、
プロの人
と、
ね、
うん、
まだちょっと
まだね、なんやろ、なんでやろ、乾燥か、
この辺がもうこれが
そ
う
か、
もう同じようなジューシーならばですね、
あ、ほんまや、ちょっと固い、
問題ないですね、
うん、乾燥か、
ちょっと、まあ、そこの点がこれからもう最後のまあ 90% ぐらいプロ的になってきてると思うんやけど、まあちょっと甘いかもしれんけど、あと 10% のこの皮やね、やっぱこの
皮や。
ピーって言うんですか、このことをね、あのミンミンさんでそんなこと言ってる、うん、覚えてますけども、その辺のところの問題がこれから出てくるという感じにしますね。ただもう
切り拭きして
ただまあ、ほぼ家庭用としてはまあここまでいったらですね、うん、偉そうに言いますけど十分かいなとも思います。さあ、今日はあ JOBBB の何回も申し上げてますけども417回目でございまして、焼き餃子、ちょっとのコツでプロの味でございます。
はい。
さあ、それじゃあ、よっちゃん、まあ、早速、このうまい餃子、まあ、正月もね、 はい、終わりまして、ほっとしたとこで、うん、なんとなしにこう、正月疲れも出てきてるかもわかりません。こういう時にこういう、まあ、この餃子を食べましてですね、改めましてまた、パワフルになっていただいて、働いていただくっていうんですが、うん、活動していただくということは大事なことですよね。はい、そういう意味で、今のちょうどこの時期の餃子っていうのは非常に適切な僕、うん、あのね、出し物やと思うんですけども。
そうですね。
はい。はい、それじゃあ、この素敵な、おもろい、そしてうまい、この焼き餃子ですが、まず材料からいきましょうか。
はい。はい、大判ですね。あのね、餃子の皮ってね、大判と小判がある
んですけど、ね、うん、この前それ言ってましたね、水餃子の時も、うん、水餃子の時もね、
はい、うちなんかは知らんけど大判を使うんですけども、うんうんうん、大判で大体30個分です、うん、
30個分、
はい、
大判小判の皮を、大判を使うということですね、
はい、大判ですね、はい、うん、はい、小判やったらもっと数できると思います、
まあまあ、はい、まあ、これぐらいいいと思います、
はい、
はい、
で、キャベツの、はい、葉っぱですね、
はい、キャベツですね、
軸のとこも別に入れてもいいと思うんですけども、
はい、
120g、
120g、はい、
これね、みじん切りにしておきます。
お、はい、これみじん切り大事ですか、
はい、コツコツコツ、で包丁でみじん切り、
ね、包丁でね、
うん、包丁で、フードプロセッサーとか、
うん、じゃなしに、はい、包丁でやりましょう、はい、
はい、ニラも同じく 40g で包丁でみじん切りにします。
はい、はい、コツコツコツという音が、はい、あのするんでしょう ね、 ね、僕制作の現場におりませんので分かりませんが、はい、
はい、それから豚のひき肉ですが、はい、130g、
うん、
それから、長ネギ、
うん、
みじん切りにしたものは大さじ2杯、
うんうん、なるほど、
それから生姜も同じくみじん切りしたものを小さじ1杯、
はい、
それからニンニクは、うん、同じようにすりおろしますね、うん、
あ、
同じようにちゃう、すりおろしまして小さじ1杯です、
はいはい、
はい、うん、こんだけがあんの材料ですね、
あんちを中に入れるもんですね、
ですね、
これをまあんという
で、ね、はい、で、うん、味付けも、調味料、
うん、調味料、
これは、ネギ油が大さじ 1.5 杯、
なるほど、
でこのネギ油というのは自家製でして、
はい、
なければ、
うん、
あの市販のネギ油でも構いませんけども、
はい、
やっぱりね、自家製の方が美味しいんですね、で、
はい、
14日、じゃあ、
うん、
何言っちゃったかな、
何ですか、
いやいや、ごめん、
水餃子ですか、
はい、
はい、
水餃子ね、
はいはい、
414
回10月の25日ですよね、はい、水餃子は ね、
そうですね、
はい、これでにオンエアしておりますが、はいはい、
その時にネギ油の使い方を説明しています、
はい、あれは非常に あれでまたこの水餃子の技術、うちの餃子技術が上がったと思います
ね、そうですね、
非常に、はい、うん、あのネギ油いっぺんやってみたらどうですか、皆さん挑戦してみはったら、自分で作るということを直で、
大変ですけど、
まあまあ大変やけど、やっぱり大変なことこそやる意味があるじゃないですか、はいはい、そういうネギ油を、
はい、油は大さじ 1.5 杯、
はい、わかりました、はい、
から、醤油と、紹興酒、
はい、
紹興酒がなければ普通のお酒で構いませんが、各、はい、大さじ 1.5 杯、
はい、
砂糖が大さじ1杯、
はい、
ごま油が大さじ2分の1杯強、うんうんうん、ちょっと多めという意味ですね、うんうん、強っていうのはね、
うんうん、
はい、で、はい、塩が小さじ5分の2、
うん、
ほんのちょっとです、
うんうん、
はい、が胡椒が少々、
はい、
以上が調味料です、
なるほど、
はい
はい、
で他に、
うん、
餃子の皮が、
はい、
大判ですが、
はい、
約30枚、
うん、
で、サラダ油が適量、
うん、
で、食べる時に使うあの、うん、酢醤油、
はい、
これは米酢と黒酢と醤油、うんう
ん、なるほど、
これを1対1対1、
うん、
大さじ1杯ずつ混ぜまして
、はい、
作りました、
はい、
が、まあ、辛いのがお好きな方は、うん、ラー油を使ってください、
そうですね、もうちょっと辛うてもいいかもしれませんね、いやいや、僕としてはいやいや、これからもっぺん、まあ、食べてみてもいいけども、はい、ちょっとなんか美味しいけどもなんかキュッとしたものがね、
したも
ん、うん、欲しいなって、まあ、多分僕の体のことを思って、はい、あんまり
塩はね、大体全体で少ないんですよ、
うんうん、
もうちょっと塩入れてもいいかもしれない、
うんうん、皆さんもうちょっと入れはった方がいいと思うわ、
はい、
うん、ほなもっとね、あのキャベツのね、うん、甘みが出たと思う、
うん
うん、あのこの塩ちょっと押してください、
ちょっとね、皆さん少なかったかもしれません、
はいはい、僕の方の高血圧対策で塩は少ないということでございますので、
そうなんです、
高血圧でない人とか他の人はもう少し塩を入れなくてもいいと思います、
はい、そうですね、はい、一応そんだけが材料です、
うんうんうん、
はい、作り方ですが、
行きましょう、
もうキャベツの葉っぱとニラについてはみじん切りにします、うん、
はい、手で切ってください、これ
そうそう、
トントントントンと切りましょう、
ね、はい、で、フードプロセッサーをくれぐれも使わないようにしてください、
は
い
は
い、
これやっぱりちょっと違いますか、
あのね、水が出てくるね、フードプロセッサー、
あー、そうですか、
水分が出てきて、
なるほどなるほど、はい、なるほど、
せっかくのなんか美味しい
旨味が出てしまうんですね、
なるほど、どうせあのほら後で 肉とかって混ぜるから水分が若干出るんですよ、うんうん、だから最初からその水分出す必要はないんで、
う
ん、
なるほど、はい、なるほど、はい、分かりました。
はい、ボールのあん作りですが、はい、ボールの中に豚のひき肉を入れまして、
はい、これはひき肉はどの部位でも別に構いませんかね。特に
そんなあの指定のやつはない、
うん、普通のような豚肉ですね。
豚肉
のひき肉ですね。
そうそう、はい、で私とこうちょっと、まあね、年も年やから、うん、脂肪の少ない赤身の多いね、うん、豚のひき肉を買っております。
はい、
これはあのもうお好みで、
これもね、
はい、やっぱ若い方はもうちょっと、うん、
やっぱ油があった方がね、はい、よりまあスタミナがつくと思います。いや、もうちょっとね、はい、油入れはってもいいかいなと思います、うん、
はい、
うん、
で、豚のひき肉を入れまして、はい、ちょっとこねます、
はい
はい、でその後、うん、長ネギと生姜のみじん切りをですね、
うん、
それからニンニクを入れまして、はいはい、でこう白くなるまでよくこねます。これ大事なことです、ま
あ、つくねるっていうかこねるっていうんですか。 そうそう、それですね、はい、わかります。
でその後、調味料を入れまして、
はい、
さらにまた粘りが出るまでよく混ぜ合わせます、
うん、まあ、こねてこねてこねまくるというのがこれのまあ美味しい秘訣かもわかりませんね。
べちゃーっとしたあんこができますね。
いいですね、その粘りがやっぱりこれいいんですよね。
で後でその後、うん、キャベツとニラを、加えまして、
はい、
さと混ぜます。さっくりと混ぜ合わせます。
はいはい、ああ、これも
そんなにあのしつこく混ぜない
よ。そうですか。
はい、
なるほど。
なんでか言ったら水分が出てくるので、
うんうん、
はい、できるだけあっさり
混ぜてください。ああ、なる。この場合はほっとむしろあっさり混ぜたり
するわけですね。そうそうそう。これ大事なことです。
ああ、まああのごてごてに混ぜといたやつに、
はい、
キャベツとニラを加えてからはさっとするという。
さっとそうそうそう。
キャベツとニラから水分が出てしまわないようなぐらいの
混ぜます。
まあっさりでいい。その代わり、ちゃんと刻んどかなあかんわけですよね。みじん切りにね。はい。はい、
で、ラップをそれにですね、
はい、
ボール別にあの別の容器に移しても構いませんが、
はい、
ともかく、乾かないように、蓋をしてですね、ラップで蓋をするなり、
はい、
普通の保存容器の蓋をするなりして、うんうんうんうん、
1時間
ほど冷蔵庫で、はい、または冷暗所に寝かせておいてください。
はい、まあ、
そしたらあんが落ち着いてですね、包みやすいんです。
なるほど、はい、まあ、発酵というところまで行ってるかどうか分かりませんけど、
う
ん、まあ、落ち着かすということですね。ちょっと眠らすということですよね。はい、
で、餃子の皮に今度はあんを包みまして、
あ、ま
あ、あの適当に水をあの皮につけましてですね、
うん、はい、
あんを包みまして、
うん、
でバットの中ところに敷きますけども、ね、バットに並べるときに、
うん、
薄く片栗粉、皿、にですね、
うん、
敷いておいたら、
うん、
くっつかなくて済みます。
あ、なるほどね、
はい、
ひっつかない対策ですね。
そうですね、
片栗粉はね。
それともう一つ大事なことは、
うん、
皮がですね、乾きますので、
うん、
必ずあのさらしの布の、まあ、布ですね、
はいはい、
それを上からかぶしておいて、
これ別に水つけとかんでもよろしか、
あ、ね、
ちょっと固く絞っておいた方がいいかもわかりませんね。
そうやね、うちは乾いたやつや
ってます。ああ、そうですか、はい、ちょっとこの硬さがもうちょっと問題だと思いますんで、
ね、
そこ皆さんいっぺんちょっと自分なりに工夫してみてください、はいはい、
で、焼きます。
なるほど、
はい、で焼くときにですね、うん、うちはあのホットプレートで、
うん、
230度設定にできますので、それで焼きます。
もうこれ最高クラスですか、100ボルトのホットプレートやって230度っていうのは、もっといくんで280度。
いやいや、そんなにいかへん
ね、うん、それか、まあまあ230
ちゃうかな、うちの。
もうな、はい、フルですね。
フルですね。
1000ワットのやつですかね。
はい、そうですね。
はい、
焼きますけども、まあ、テフロン、フッ素樹脂加工ですけども、ちょっと薄く油をやっぱり必ず敷いて。
これもサラダ油ですか。
あ、はいはい、
別に米油とかこだわりませんね、これは。
はい、
わ、はい、かりました。
敷いて、
うん、
で、今回は、まあ、10個ずつということで、やってますので、
うん、
10個焼きます。で、別にいっぺんにたくさん焼いてもいいんですけど、
うん、
結構ね、
うん、
少量で焼いた方がうまくいくんです。
なるほど、はい、なるほど、それもちょっとコツの一つですね。
そうですね、はい、で10個で、
うん、
で次にお湯、うん、
あ、湯がいるんですか。
お湯ははい、お湯で焼くんです。
これ熱い湯ですか。
うん、
結構沸騰、
そうそうそう、熱いお湯で、
熱いを横に沸かしといて、
はい、うん、100ミリリットルですね。
10
個につき100ミリリットルのお湯を、入れましてですね、
入れるって、その
入れるっていうか、
並んでます
プレートの周りにだーっと流すんです。
あ、まだその餃子入れる前にですか、入れてからですね、
うん、入れてから、
入れてからスーッとこう、
うん、
の字を書くような感じで、100ml の熱湯に近いやつを、うんうんう
ん、餃子の皮にね、
うん、
かけない方がいいですよ。
あ、かけない方がね、はいはい、
かからない程度に、
うん、
こう横からスーッと入れて、その ば、その意味でも少量の方やりやすい。
ああ、そうですね、
はい、あんまり大量にやると、うんうん、皮にかかるんでね。
まあまあ大きいホットプレートなら別ですけども、まあ、まあ別普通のもんならね、はい、割とまあ何回も焼いた方がいい。
そうですね、
はい、はい、
で、すぐに蓋をします。
はい、わかりました。
で、焼きます。水分がなくなるまで、
うん、なくなるまで、
はい、ホットプレートの中にですね、うんうん、水分がなくなるまで焼きます。
まあ、まあ、透明の蓋が多いから、
透明の蓋やからね、
見えますね、
はいはいはい、なかったらもう時々ふっと開けて、
ね、まあまあそうですね、はい、そこはまあ妥協です、はいは
い、で水分がなんせきれいに飛ぶまで、焼きまして、
ほうほうほう、
で、蓋を開けてから、
はい、
時々このちょっとこう餃子を開けてね、揚げてね、
はい、
そこどんな色かなって見るんですよ。
後ろのお尻のところを見るわけ、覗き見るわけですね、
はい、そうそう、はい、で覗き見しまして、この世も好みなので、焼けてる方が好きな人と、
そうですね、
浅い方が好きな人がいますので、
うんうんうん、
その辺はお好みで調整してください。
ただ中までその火が通ってるいうことはまあ条件ですよね。
そうそうそう、230度で、
うん、
まあ10分
ぐらいでしたか、
かかれへんかもしれんね、
うんうんうん、まあ、そのぐらい、
いけるよ。
なれば、
焼けます。
中までは大丈夫やろうと。まあ、豚肉入ってますので、ちょっと心配ですんでね。
そうですね。
はい。
はい、で、最後にですね、うん、もう、これ以上焼く必要ないなと思ったら。
水がなくなったらですね。
はい、そうですね。
はい、
で、こう、そこを見てですね、
うんうん、
焦げがどの程度かなっていう。
ちょっとまあ、焦げ目に。
ちょっとチェックします。
はい。はい。
で、少しだけサラダ油を、
うん、
餃子の上からかけるんです。
ほう
から餃子がツヤがあるでしょ、
うん、なんかめっちゃツヤがあるんですよね。 あそうですか。これサラダオイルでこんなにピカーって光ってるんですか。これ手に持ってなんでピチャピチャってやりまんの。
いやいや、あのね、醤油入れ、
醤油入れで
みたいなやつね、
おいおい、サラダオイルを
軽く
入れておいて、うん、
別にスプーンでチュチュッとかけてもいいので。
ああ、なるほど。
まああんまりたくさんの量ね、かけると
そうやね、
嫌やから。
ああ、そうですね、はい、はい、まあ、あのテカリと、まあ、香りっていうのもあるのもありますよね、はい、少量サラダオイルを終わった後に、焼き上がった後にかけると、
うんうん、
それで
終わり。
あ、そうですか、はい、なるほど、ということでございまして、はい、でこれからあとはまあ人によってちょっと濃いめの酢醤油でもいいし、
うんうん、
薄めでもいいし、うんうん、中にはコチュジャン入れたり、
そうそうそうそう、コチュジャン入れる人もいるし、
まあ、うんうん、それはもうこれはもう好き嫌いでね、いろいろありますよね。僕みたいに割とまあ辛いとかあんまり刺激的なものが好きでないとか無感人間はまあ普通にやってもいいし、
そうですね、
はい、もう焼きくそに何か辛せないかいな格好でやられる人もそれはそんでいいんですよね。
ラー油入れたよか。
いや、まあちょっと入れてみましょうか一遍ね、うん、どうしました。はいはい、
どのくらい出るのかな、
うん、こんなもんあんたあんまり作ったことないうちだよね。
そうやん、
お出方もあれもうちょっと絞、あのこれちょっとあのうがい薬みたいですね、ちょっとしか出ませんね。
ちょっとすいません、あ、これこぼれたわ、この
とこ、おい、
あ、もう、
あ、
も
う、
あ、もう、あ、もう、
端落としました、
端落と
すいません、拾っとくんだ、はい、
自分で取るな、
はい、いやいや、私はもう一旦座ったら動きません、は
い、悪いな。
でこれでいっぺん食べてみましょうか。
はい、ちょっとこぼれました、
ね、まあ、こぼれたあと最後に拭いたらいいじゃないですか、はい、う
ん、これそんなにね辛くないラー油です
でしょうね、入れ方も
すっごいね辛いラー油も売ってるんですよ。
あ、そうですか、はい、まあまあそれはうちはもういらんでしょう、はい、それじゃちょっと冷めましたけども、
はい、
いっぺんその ラー油に、あんまりラー油したことないんですけども、
はい、
ちょっと私も挑戦してみましょう、はい、ちょっとつけすぎたかな、前はつけすぎた、
じゃあしらしら、
はい、
ご飯、
うん、うん、これもいいですね、うん、
辛くない、
大丈夫、
あ、ほらもっと入れようか、
うん、うん、あ、やっぱこの方がやっぱちょっと生意気言うけど味がええわ。
あ、いいの、
うん、
おお、やっぱりちょっと辛い方がいい、
うん、このね香りがいいね、ラー油の、
あ、か香りね、
うん、うん、もっと入れる、倍入れてくれ、
いや
はいはい、
ほら蓋取ろうか、
なめたらんで、そこまでせんで、うん、
う
ん、
うん、ほら、もう6振りぐらいした
ね、6振りが上になる、はい、だから、うん、ちょっといいかもしれないね。
あ、そう、美味しい、
うん、うん、あのね深み出たわ。
あ、そうか。
うんうん。これはいける。やっぱりこういうもんって
必要や、
昔の調味料っていうのはあんまり気嫌したらあかんな。
うん、そうやね。はい、うん、昔からの。
うん。なるほど。あ、うまい。うん。冷めてもうまいわ。
あ、ラー油入れた
ら。うんうん、ラー油。うん。もともとこれ冷めてもうまいけども、うん、ラー油入れると余計に。
ああ
。ああ。なんと。2割ぐらい味が上がったわ。
あら、まあ、
ラー油様やったよね。
ラー油様様、
うんうん、
あ、ほなこれからまた激辛のラー油を買
うか。いや、もう激辛はいいけど普通のもまたこれで十分です。まだ勇気ありますが、
ああ、そりゃそうや、うんうん、もう今日初めて開けたよ。
あ、そうですか、 私も今日初めてその雷雨の正式に
みんな避けてたからね、
うん、まあそうやね、避けたっていうか降りたってもうスッと横抜けてましたもんね。こっちじゃもう向こう行け言うてましたから、うん、はい、うん、おいしいおいしい。あのかえってね、その甘みが分かるようになった、これラー油入れたら。
ああそうなんや、うん、
それとさらっとしたこのやっぱりラー油の中に何の香りか、これごまの香りなのかな、
ごまごま
ね、この
ごま油
やっぱりごまってすごいもんやね。
ごま油、
うん、
香辛料抽出物、
なるほど、
パプリカ色素、
おなるほど、よく入っとんな、うんうん、そんなんが入ってん
じゃない。だからね、うん、唐辛子いう言葉がないから、うん、まあ香辛料抽出物、
なるほど、僕は唐辛子はそんなに弱くないんですよ。
あ、そうかそうか、
唐辛子は結構ねいけるんですけど、まあこれはよかった、これぐらいもう取ってまた使いましょう、これ
ぐらいかもしれない、
うん、まあ食べてみんないっぺん、うまいで、これやるか、
うん、
はい、どうぞどうぞ、
やるかって、
ちょっと食べてみたらね、自分が作ったもん、ほら、
はいはい、
この端
から、まあ、後で食べるけ
ど、はい、まあどうせ食べるやろ、それほっといても食べるやろけど、はい、まあ今もちょっとやってみたね、てて
はい、
うん、ないけるやろ、
うんうん、
まあ、うん、ラー油食べてへん、かけてへん時はあんた知らんけども、やっぱかけた方が味がな締まるわな。はい、まあそういうことでございまして、ね、まあ、自らね自分の家族が作ったのこれベタ褒めしすぎても分かりませんが
あ、美味しいわ、
ま、うん、あのこれやったら千里中央名物の餃子まではいかんかもしれないけども、うんうんうん、あ、ここはプロの店やからね、うん、まあいろいろ餃子を何点か食べてますけども、店のまあ波と言わんけど店風ぐらいまではね、行きました。今まで何回かこれもう本当に、餃子作ってきましたけど、今日の餃子が、ま、あの昨年の暮れの水餃子もそうでしたけども、
美味しかったね、
うん、あれから、うん、やっぱりこれネギ油を作ったことも
あるね。あ、ネギ油がね、もうやっぱりこね方とね、
そうやね、まあその辺、まあ、餃子さん行った時にちょこっと教えてもらったりしてますわね、
うん
うん、まあ、そういうこと、長年の取材と、まあ、長年の失敗がこういう JOBBB 風の焼き餃子ちょっとのコツでプロの味っていうのができたわけですけども、まあ今日ずっと結構詳しくやりましたけども、
はい、
なおかつまだあの YouTube でこれからですね公開していきますので、
まだね水餃子のねあの YouTube してないんです、アップしてない。
そうですか、
てっぺいさん遅れております。
なるほど、はい、はい、まあそこはまたてっぺいさんの努力を
頑張ってね、
はい、やりましょうね。まあそんなんでじわじわやってるみたいです。ちょっと遅れるかも分かりませんが、
はい、
なるべく早くしてもらいたいですね、
はい、
YouTube も見ていただいて、いつも言いますようになんとかボタンを押していただいてですね、好感を持ったボタンを押していただきますとてっぺいくんはじめ私も喜びますので、はい、ご協力をお願いいたします、はい、さあね、岡田よちゃんもうあの時間ちょっとありますけど、
どう
ですか。
どうぞどうぞ、あの番ちゃんの方で喋ってください。
僕ね面白かったのが、はい、本を、まあ、この前も水餃子の時ちょっとこの本の存在ぐらい言うたかも分かりませんけども、あ、まあ、あの僕の恩師でも何でもないんですけども同志社大学の、まあ、森先生って残念ながら亡くなったんですよね、
う
ん、
あ、そう、
森小石先生も非常に有名でかつまた面白い、考古学者の先生がいてはりまして、まあ、この人がお元気な時に、うん、僕一遍同志社大学のこの研究室へですねあのラジオの番組の取材に行ったことがあるんですよ、うん、でそれで先生 の, あの独特のお笑いの様子とか、我々がその笑顔の良さとかですね、そんな未だに覚えてるんですけども、ただこの取材はねあんまり良くなかった、取材としては。
あ、うん、なんで何の取材に行ったの？
いや、その考古学の話を気に入った。
考古学の話
を聞いた、うんうんうん、で僕が考古学について全く知らなかったよね。
ああ、
で向こうはもう考古学超ベテランでね、一応、まあまあそれなりの放送局から取材に来てるということで、うんうんうん、なんかもうちょっとこう考古学について知識のあるもんが来ると思ってはったんでね、ところがわしらの番組ちゃんど素人が行ってそれを、うんうん、まあ大先生に甘えて教えてもらうということで、うん、そんでお互いにちょっとこうずれたんやのね、うんうん、ほぼなんか喧嘩状態になってたねまあ、あの先生覚えてはれ、もう、もう、亡くなったから当然覚えてはるんですけど、うん、非常に印象に残るこの先生でね、まあ、あの、まあ、水木しげるさんも、まあ、うちのスタッフが、ものすごい喧嘩して断られた取材って話、そんなことしましたけど、うん、これは僕が手付けたんちゃう。
ああ、そうか、そうか。
あの、交渉したんちゃうんですよ。
あ、そうか。
この森先生も、だから、そういう超有名人の方で、まあ、僕としては、取材に失敗したっていうんですか、そんなことぐらい知っとけやというようなことは向こうは言わはるしやな。
なるほど。
俺は知らんから先生に聞いて。聞きに来てまんねんということのその、ギャップがですね最後まで埋まらんでね、放送としては非常に、まあ、寒々しい放送した覚えが
そんなこと
ということは結局それやらんかったらもう次の日に僕ら毎日毎日取材でしたから ね、
う
ん、まあ、森先生ももちろんその放送するということ条件で応じてくれてありますので、うん、寒い放送になったんですけども、ただそれが やっぱりそういう気持ちもようわかるし、当然やっぱりもう少しやっぱ知識があった方が良かったんですけど、先生もんでそういうラジオ番組も聞いたらへんから、
あそうか、
僕らは毎日毎日毎日もう勉強する暇もなくやってることも知らへんから、それは当然のことやったんやけども、ただそれ以外この森先生がですね、非常に僕好きになってしまって、うん、あまあはっきり物言う人やし、うん、やっぱあれだけのやっぱり、覚悟で今日ここはやってはるから、これほど素晴らしい業績が得られる人やなっていうことになってですね、まあ、大好きになりまして、でつい最近話が飛ぶんですけども、この千里中央の近くで、まあ、田村書店というね大きな新刊屋さんがあるじゃないですか、うんうん、そこがまあもう 2,3 年前から中古の本も並べ出してはったよね、中古部って僕は読んでるんですけど、うんうんうんうん、それを時々まあ週に1回ぐらい覗くのが僕楽しみで、うんうん、覗いてましたら、なんとこのまあ、僕の、僕の言った指定やけども、森光一先生の本が並んでたんですよね。まあ他にも何冊かこの先生の本持ってるんですけども、1、2、3とのセットでの本やったんですけども、なぜ古本屋さんやから、1がなくて、2、3も持ってるんですけどね、そんなんがありましてですね、でそれをまあ、
1400円、
うん、これはあの古本やから持ってますけど、本当の本は結構文庫版よりちょっと大きな本で、1冊がまあ1400円プラス税と、中央公論社という有名な出版社が出てる本なんですよね。いやこれはあの先生やと思ってですね、でふと見たらまず名前が飛び込んできて、でふと見たらその本のタイトルが食の体験文化史というね、食のことやから、まあ、これやったら高校は知らんでもちょっとぐらいまだ食のことやったら私もそれなりの意見も持ってるし、読んでも分かるんちゃうかやなということで買ったんですよ、2、3を。でその帯に書いてあったんですけど、帯中の本でこうちょっと、回すものがあるじゃないですか、それ、うん、これ帯っていうらしいんですけども、うん、これがね1日3食20年余りの記録からと書いてある。でこの森先生はこういうような、まあ、あの習慣を持ってあるとも分からんかったんやけども、20年間自分の3食を全部記録してはったみたいね。
すごい、
そういう人やからあんだけおもろい人やったんやと思う、ほんでね、歴史とともにかみしめる日本の恥というね、こういうような本のタイトルがあって、考古学者食物史の記録というのがあったんですよ。でそれで僕は1には持ってませんねけど、この本のいいところは先生のその20年間の記録の中の、まあ、抜粋やと思いますけど、ね、いろいろ書いてあるんだけども、
自分で作ってる、
いや自分で作る、自分食べはる、
食べはるやでね、
まあ、奥さんも非常に料理 の、
ね、
あのすごい人らしいんですけど、まあ、自分が食べはった、まあもう奥さんも作らはったのも自分も含めてですね、まあやっぱり20年間やるとこういうね、
すごいね、
面白い本が、まあもちろん先生のセンスがええからできたんですけども、この本のおもろいのはね、それとあの我々読者のことを考えてくれはったっていうか、本の持ってるべき形態があるんですけども、うんうん、それは作品があるということです、うんうん、後ろから作品がついて、
あなるほど、
うん、それで、まあ、ひょっとしたら持ってるかもしれんかいなと思って餃子いうとこ引いたんですよ、
餃子を、
うん、ほんならそこに ね森先生のその餃子体験が出てきて、2巻の171ページなんですけども、まあ、先生亡くなりましたんで許可も得るわけにいかんですけど、ちょっとまあそのちょっと読ませてもらいますと、皆さんもこの本ぜひお読みになると進めますけどね、まあ、先生が中国のウルムチというところへ考古学のまあ研究に行くために向こうの大学とまあコラボを組んでですね、やらはる時の様子が書いてあるんですよね、ここが書いてます。ウルムチへ飛行機で立つ前夜、同志社大学と提携をして研究者の交流をしていた西北大学の陳なんとか学長さんやですね、旧知の友人たちが西安、我々も行きました、家族で旅行しましたね、西安の名高い餃子の店があるらしいんですよ。で名前まで書いてくれたのが嬉しいんですけども、徳発町酒店と書いてます。徳は徳島県の徳、で発見の発見の発、
はい、
で町は長いですね、酒店というのはまあレストランとかそういうのを言うんですけども、その西安の名高い餃子の店で餃子の宴を設けてくれたと、おもろいですね、餃子だけで、
ね、
まあ、これから頑張っていってくださいよということを学長さんが設けてくれはったということだから、ね、よほどこの店はしっかりした店だと思いますよ ね、広い店内も客でいっぱいやったと、子供連れの家族も多そう、すごい熱気だと書いてあります、次々に運ばれてくる十数種類の餃子は形と味の芸術品であったと、さすが勝手の唐の都長安、文句なしに脱帽と書いてあるんですよね。でそうもうちょっとあるんですけども、縁の、まあ、最後に 一番そのパーティーの最後にですね、小さな水車型のやつ、水車型、
水車、
水車型の餃子が出ると陳学長が、こういうふうに言わはったらしいですね。これは皆さんの明日の空の旅が風車のように風を運んでくれるという願いを込めております。さあ食べてください、こういうようなことで、まあ、このとこはちょっと簡単に終わってるんですけど、
あ、それで終わりか、
まあ、あともいろいろあるんですが、餃子についてはこんなこと書いてあるんですね。
いろいろ、
十何種類あるという
作法があんねんな、
ことと
最後がそういうの、
だから、まあ、中国でいろんなところに意味をつけるじゃないですか、だからその餃子の形自身もですね、まあ、潮流とか、ね、交通安全とかそういうことを、まあ、ね、話すという、やっぱり中国で物を食うときはやっぱ考えてくるとですね、うまいでは済まんわけですけども、こういうように、まあ、ひょっとしたらこういうように言うてあげた方がいいということで、学長さんがわざわざ風車の形のも、を注文して言わはってんと思うんですけども、まあ、いっぺん今度西安行くことがあったらですね、皆さんもこの特発、
ね、
特発町というレストランへお行きになったらね、まあ、ある今でもあると思うんですけども、まあ、こんなこと書いてますね。
焼き餃子って書いてある？
いや、それが書いてない。
あ、書いてない、
その辺がね、森先生もやっぱり、まあ、水餃子と焼き餃子がもちろんあること知ってはったと思うんですけど、まあ、なんせこれちょっとしたメモの一部やから ね、多分この場合は僕は水餃子ちゃうかいなと思うんですよね。で、水餃子というのは僕の調べたところによりますと、いわゆる中国を、まあ、支配した、まあ、いわゆる中国漢民族でない、まあ、いわゆる、いわゆる、あれは何でしたかね、満州族。
あ、満州族。
満州族、まあ、弁髪の民族ですね。あの、弁髪も漢民族は非常に嫌がってたらしいんですけど、結局、まあ、全部するようになったんですけども、その満州族がポーポと呼ばれていた水餃子を持ち込んだと。でそれがまあずっと広がっていくんですけど、やっぱり中心は満州族のふるさとである今でも中国の東北部が餃子の中心みたいですね。でそれでそこの水餃子が余った時にですね、もう一遍これなんとか生かせへんかいないうことで焼いてみようかということで、その水餃子を焼いたところから、この焼き餃子ができたと。僕の調べた本には、僕現地行って調査してませんけど、そういうふうに書いてあったんですよね。多分おてると思うんですけども、まあそういう意味で、私とこの今回のやり方も水餃子である程度、まあ技術、まあ JOBBB 風のプロに似たようなところまでの技術がまあ出来上がって、それを今度焼いてみたということでね、そういう意味で餃子の歴史みたいなものもこういうような格好でね。
ニンニクがね、入ってなかったよね。
水餃子の場合はね、これニンニク入ってますね。
こっちは水餃子、あ、焼き餃子はニンニク入れる。
あ、それはもう、もちろん水餃子の時でも、入れはってもいいと思いますけども、あ、まあ私が、え、何が？
西安のお店。
お、出てました。すごいですね。
すごいね。
まあ、この辺がこの、こういう文化のええところで、インターネットのね、
でもすごいよ、まだ残ってんねん、
やっぱり森先生の情報っていうのは ね、まあ、これもちょっと前の本やけども、亡くなったからでも我々
日本にその店ないないか、
それはないでしょうね。地図が出ております。
地図がすごい、ね、
これはやっぱりもっぺんせやん餃子森先生を白んで食べに行かなかったな。もう地図が出ました。はい、ありがとう。てっぺくんが今前で、ね、そこまで見せてくれましたけど、面白いですね。まあ、そういうその先生の、まあ、ちょっと見学やった取材の思い出も含めてですね、20年間こういうようにやっぱり食べ物をずっと控えてくれはって、それをまあ本にしてくれはって、作品のある本で、ここまで接近できたということと、まあ、我々が調べたその餃子のポーポーから、まあ、水餃子というようになって、でさらにそれを焼いたら焼き餃子になったというようなことの簡単な、まあ、なんかそのちょっとした本からの出た話やけど、もうお知らせして、でその、焼き餃子の誕生がどこにあるかいうと、前の日に、まあ、バーッとパーティーとか、まあ、いろいろたくさん作った水餃子が余った時にちょっと違うやり方でやろうかということで、鉄板の、なんちゅうか鍋に貼り付けた、貼り餃子言ったらしいです、貼り付けてたからパンパンまで焼く時、そういうような言い方もあったらしいです。貼り付けるという字に書いてね、まあ、そんなそんなパーティーもあったし、家庭料理でもあったんでしょうね。まあ、飯温めるみたいなのはね、冷えたのご飯をおかゆにするとか温めるみたいな会食だと思うんですけども、まあ、その辺までが徐々に分かってまいりましてですね、我がその JOBBB 食物図書館の方もちょっと、まあ、資料がたくさんできてきたなという感じがしますよね。皆さんもどうぞ、 まあ、おのおのこれについてはもう日本に入ってきた、これもまた満州地方からの引き上げの方がね、うん、日本に入ってきて、日本での営業もやっぱり水餃子、水餃子からしゃあったんやけど、水餃子というのはやっぱりワンタンに似てるとかね、代用食に似てるというようなこともあって、あ、敗戦後の、もう一つその人があんまり好まなかったんで焼いてみたら、あ、これは美味しいなという、まあ、あの油ももっと入ってくるし、スタミナが出るということで日本に定着して、まあ、群馬県とかいろんな各県に餃子で売ってる、あの都市もありますね。
宇都宮
でしたね、はいはい、あの、まあ、そんなことも含めて、餃子文化の話もちょっと、まあ、全く人の聞きかじりを自分が勝手に言ってるだけなんですけど、 お話しいたしました。どうぞ皆さん美味しい餃子を作っていただいて、冬またあのね、正月のちょっと疲れもぶっ飛ばして、
あ、ほんでね、一つ忘れて、
ああ、もう時間もあんまりないですけど、
あんをね寝かせるの約1時間、
はい、え、
や、あんを寝かすの約1時間いったけども、実はですね、あの丸1日経ってからね、
うん、
また餃子作ったことあるんです。作ったことで、あの、あの、ま、あの皮に、はい、入れて、
うん、
だから丸1日ぐらい置いといたって、うん、そんな水分出ないんですよ。
ああ、そうですか、うん、
だから私はキャベツとかにニラとかを入れてからね、あんまり混ぜないでしょ、適当に混ぜてるから、
だからじわっと出る
んかな、じわっと、もうそんなに大して出てなかったから、あ、うん、結構置ける、置いとけんなと思って、
ね、それやったら、うん、あんの状態で置いといてまた次の日にするとかね、
そうそうそう、できるなと思ったんです。
好評ならばちょっとおかずの一品にですね、ちょっと小焼きみたいに焼いてみてもいいですよ ね、ちょっとした、うん、あのちょっと少量でもいいからね、そうそうそう、はい、
はい、
まあ、そんなんでおかずとしての利用も大変やりやすいという餃子でした、
はい、
417回目 JOBBB よっちゃんのお料理教室、 JOBBB でしたね、よっちゃんのお料理教室ですけども、今日は
焼きコーナー
コーナーでしたから、はい、教室という間違いのお料理コーナーですね焼き餃子ちょっとのコツでプロの味でございました、はい、もう採点の対象外によくできておりました、
はい、
はい、てっぺさんもよしこさんも
バーゲンの対象外みたいな、
え、赤フラ、
いや、バーゲンの対象外、
あ、そうですか、まあ、これバーゲンできません、こんな量できてますと、はい、まあ、売るまでは無理やかもわからないけども、はい、かなり地盤ができる家庭の餃子が出来上がりましたね、はい、本日はどうもありがとうございました、はい、ご苦労さんでした。てっぺさん何かありますか。はい、横に首振っております。じゃあこれで終了ということにいたしましょう。
はい。
この後は、鉄平の千葉東京遠征の前半でございます。前半は、千葉市美術館初期浮世絵展、版の力、筆の力をボラボラいたします。てっぺいの千葉東京遠征前半。前半では千葉市美術館初期浮世絵展をボラボラいたします。
はい。
ボラボラするのは私、バンバてっぺ
い
です。
はいはい。よろしくお願いいたします。
いや、本当にこの展覧会面白かったです。
ああ、行ってよかったね。
いや、ほんまにね、あの、東京、まあ、千葉、まあ、大阪から行く価値あるかなと思ったんですけど。
まあまあ、僕も、あともう何年間かね、この千葉市美術館の方から、
はい、うん、
取材に来へんかって誘いをもろとって気にしてたんですよね。
そうなんですよね。で、まあ僕は、まあ、今年の一つの目標としましては、
うんうん、
まあ、大阪からこうもうちょっと外に点目を向けようかなと、うん、
あ、まあまあね、
でその足がかりとして、うん、あの関東地方とこうちょっとつながりを持とうかなという、まあ、意図があったんですよね。まあ、
ちょうどだから、はい、我々の都合もあったし、
そうです。
まあ、あの、千葉の方も前からずっと案内出したけど、ちょっとしばらく途切れて、う
ん、はい、
いっぺんこの辺でまた、ということで案内くれはったということが、まあ、偶然に結びついたっていうんですか、
う
ん、
そうですね。
そういうようなとこで、まあ、非常にいいチャンスがね、
はい、
これで東京の足がかりっていうんですか、
そうです、
千葉の足がかりっていうんですか、うん、関東の足がかりができたわね、うん。
で、大阪から、うん、あの、まあ、今回、あの、成田空港まで行って、
はいはいはい、
でそこから、うん、あの千葉東京をずっとボラボラしたんですけど、うん、まあ、そのあたりの細かいことはですね、うん、この展覧会ボラボラ終わってから、
はいはい、
また皆さんと一緒にあの話をしようかなと
道中記みたいな、
ね、思ってますんで、まあ、うん、今はですね、まずは初期浮世絵展、
うん、はいはい、
これはサブタイトルがついてまして、版の力筆の力という こういう展覧会ですね。
なかなか渋いサブタイトルですね。
はい、千葉市美術館が、はい、開館して20周年記念と。
ああ、いいですね。
どうも2015年の11月で20周年迎えて、で、まあ2016年もまだ、まあ、いわゆる平成27年度は続いてますので、何回かこの20周年記念で、その特別展をやったらしいんですけど、それの一番最後が今回の初期浮世絵展で。ございます。
これいい展覧会やったらしいね。このまたカタログっていうのがもう見事ですよね。
分厚いねんこれ。
分厚いだけど違うでまあこれ読むのに1年2年かかるやろけども。
これね市川團十郎の虎退治っていうらしいんですよね。
これがもう表紙にね。
そうです。
すごいこれ迫力のある絵やね。虎の首っていうか。もう力士みたいな人がギャーッと掴んで、
そうです。
虎を振り回してるというような、息が通じるというようなもんでね。
ちなみにですね、この、はい、まあ、虎退治の絵はですね、このチケットにも印刷されております。
ああ、これがそうか。虎退治がもう一つ大きなあれでね、テーマの絵になってるわけ
で、
ね。
そしてこちらのパンフレット。
はいはい。
まあ、駅とかでよくね、こういうのを配ってます。A4 サイズのパンフレットですけど、これも、虎退治。
あ、そうか。
でございます。
なるほど。こういう浮世絵というのが、まあ、虎退治が正面出たってあんまり僕知らんわね。
あ、そうですか。
浮世絵言ったら美人画とかね。
あ、
そういうようなもんが、東海道53次とかですね。
はいはいはい、
そこらへん出たんですけど、この野生というのが、虎の口の中に手突っ込んで舌引き抜くようなね。
そうです。
こんな迫力のある浮世絵。あんまり見たことなかったね。
こういうね、その迫力ある浮世絵を書かれたんが、鳥居清正さんという方らしいですね。
まあ、名前は知ってるわな。は
い、で、この書き方がですね、ひょうたん足ミミズガキというらしいです。まあ、どういうことかというと、ひょうたんみたいに一部を極端にくびれさせて、でさらに一部を極端に膨らますことによって、まあ、その筋骨隆々感を出すとか、
ね、
もしくはその絵の迫力をこう増長させるっていう目的があったらしくて、
これはおもろいね。
まあ、なんか大体3つぐらいに分かれるらしいですね。浮世絵の時代っていうのが、まあ初期の浮世絵があって、まあ、今回その初期の話、で、そういうその、まあ、特徴のある描き方をされる方もいて、
まあ、デフォルメみたいな。
そういうことで、最後の方はその、まあ、錦絵って言いますか、まあ、多色刷りっていうんですか。
ニュースでね、そうです。結構いろいろとね、あるわね。
ま
あ、
だから今回はその初期の、その、名前がですね、菱川師信さん。
ああ、これ僕はもう小さい時から知ってんね、この名前。
この方は実は千葉出身の浮世絵師でございまして。
切手で有名なんですよ。切手コレクションの人がね。
そうなんですか。
見返り美人言うてね。
はいはい。
細長い切手があったん、ね、これね。
まさにこのパンフレットに載ってるようなこういう絵ですね。
ちょっと
まあ、これもちろん展覧会場でもありましたし、
この絵や、
はい、
これがねもう記念切手としてはねこんな細長いね、
はい、
破格の切手が出たいうことは、
はいはい、
まあ、私も子供の時、まあ、家が郵便局やったこともありやね、
はいはい、
切手趣味やったんですよね。
あ、
もうびっくりしてねシートで買おうと思ったけどタコで買えなかったね。
なるほど、
まあ、ちょっと続きを3枚か4枚買おうて大事に、うん、まあ、シートに入れてコレクションしてた。この時確かに菱川師信さんやったと思う。
はい。だからまあ、菱川師信さんが、うん、まあ、当時はまだ江戸時代やったんで、千葉っていう名前は多分なかったんで、房州っていう名前やったらしい、ね、ですね。その房州出身の、うん、まあ、浮世絵の、
うん、
浮世絵ってなんか、パターンが2つパターンあったらしくて、その、まあ、この方が、
うん、
その、開祖やぞっていう考え方と、この方が開祖やぞっていう考え方があって、まあ、その、
うん、
片方の方の、菱川師信さんが、
うん、
まあ、浮世絵を始めたんじゃないかという説に立ってですね、まあ、しかも、その、千葉ゆかり の、 絵師なので、っていうことで、
まあ、とは千葉やね、
そういうことです。で、まあ、もう日本的にも、まあ、てか、もともとその浮世絵は日本のものやったんですが、当時はもう全然もう、言うたら、もう下級絵描き人みたいな感じやったらしいですね。
まあ、職人やはね、絵描きにもなってなかったよね。
そうです。まあ、江戸時代って皆さんご存知の市の交渉っていう、身分制度がありまして、はい、まあ、それの、まあ、一番高の部分っていうんですかね、そのお客さんっていうのは。
なるほどね。
で、特にこういうその、まあ、大量生産できる、まあ、まあ、印刷技術を使った浮世絵っていうのはですね、非常に絵師の方も身分が低かったらしくて、まあ、そういう意味で、その消費者の方もですね、あんまり浮世絵に対してはその敬意を払ってなかったというか。
まあ、買う人もね、はい、一般大衆が多かったんでしょ
う。そういうこと。まあ、もちろん最初はね、もうちょっとこう上流階級の方が多分楽しんでたんですけど、
だんだん
そういう版画でこうするようになってからは、まあ、 今で言うたらちょっと漫画とか、まあね、もしくはあの、うん、ポスターみたいな感じで皆さん多分
プロマイドとか、ね、
そういうことで、まあ例えば部屋にあのスマップの木村拓哉のポスター貼ったりとかね、あのアイドルの、ね、松田聖子とか、えらい僕古いこと言うてますけど、
お前もまあサルトシさんからやった
そういうことです、
はいはい、ごちそうになってきた、
まあ、まあそういう人らのあの絵をこう、うん、自分の部屋にこう貼るみたいな感覚で浮世絵を皆さん買って貼ったらしいですね。まあ、だからこそ、まあ、美術史の中でも大した扱いも受けずに、うん、
最近までね。
てかなんか今でもちょっとそういう傾向があって、うんまあ、例えばあの、うん、有名な国立大学の美術史の中では全くこの浮世絵を、
う
ん、あの扱ってないとかね。
今もそういうと
あるらしいですね。
あそうですか。なるほどね。まあこの浮世絵がやっぱりガーッと有名になったっていうのは抑えきれないように有名になったっていうのはですね、うんまあ、それこそゴッホとかね、はい、セザンヌとかいわゆる印象派の大絵描きがですね、はい、もうこれほどのもんはないとびっくりしてもう自分の絵の中にこの富士山のこの波がビャーになってるのにしてみたりやね、うんうんうん、いろんな取り入れるようになって日本人が目覚めたよね。
なるほど、
ね。それまでこんなもんはと思ってみんなもう、もう外国人の人がおもろいから買いに来たらええな、はい。もうそれこそ、くず売るみたいに売っとった、
まあ、まあ、便所街みたいなもんですよね。まあ、パンパンパンって。まあ、ユーラ100円、200円で。
まあまあ、それも、それがか
も
わから
ない。まあ、だから今もう海外にも散逸っていうんですか。まあ。大事な作品がね、うん、もうほとんど行ってしまって。
海外で買うてもうたから残ったとも言えるわね。
そういうこと
あれ海外の人買うてくれんかったらね、はい、みんなもうバラバラになって思って、ここまで残らんかったと思いますよ。ですね。
だからまあ今回はですね、うん、もちろん千葉市美術館所蔵の浮世絵も展示してるんですけど。
あ、美術館やからね。はい。いっぱい持ってあるでしょ。
大英博物館とか。
おやおや。
シカゴ美術館。
おやおや
ホノルル美術館。
あ、ホノルルに容器あんね。
はい。あとあの、出光の美術館ね。うん、
まあまあこれはね。
はい。とかからですね、いろいろ、こう、借りて、で展示してます。
ねえ、まあいろんなところでだから無事に保存してもらうのがいいことやね、はい。これも海外出てなかったらね、何回も言うけども今もなかったと思うね。
そういうことです。で、まあ珍しい展示といたしましては、と、うん、か皆さん浮世絵ってどうやってできるか知ってますか？
まあ僕はまあある程度は知ってますけども、は
い。まあ僕もねこの展覧会を見るまでは全く知りませんでして、
いいはい、
で YouTube でいろいろ検索してみますと、うん、まあいろんな動画サイトがですね、この浮世絵の作り方っていうのはかなり細かく、うん。うん公開してまして、うん、まあそれを僕は数本見た、うん、まあ言うたらもう付け焼き場みたいなね、うん、知識で話させていただきますけど、うんうん、なんかまず版元っていうのがいるらしいですね。
ね
今日本今の現代でその出版社みたいなもんらしいんですよ ね、
そううね、う
ん。で、その出版社が、
う
んまあ言うたら依頼をしてですね。
そうそうそう
まず下絵を描いてもらうらしいです、職人さんに。
なるほどな。
で、それぞれの工程で、それぞれの職人さんがいるんで、うんうんまあ、まず下絵を筆で描いてもらってですね、うんうん、この、ある企画の大きさの紙にね、
う
ん、なんか和紙かなんかに描くらしいんですけど。
絵描きさんがそれ描く
わけやな。和紙じゃないです。絵描きさんが描いて、で、それをですね、うんうん、なんか桜の木を使うらしいんですけど、うんうん、なんかある特定の桜の木の板をですね、うんうんうん、板にその、手書きの、その下絵をですね、うん、こうパチッと貼り付けて、うん、なんか上からゴシゴシゴシゴシゴシで擦るんですね、
うん、
そしたらですね、うん、その下絵の、うん、その筆の線がですね、
う
ん、その桜の木に映るんですって
、
映るらしいです。で、その桜の木に映った線を、うん、堀氏の方がですね、美濃かなんかで、ね、こう削っていって、うん、で、こう凹凸をつけるんですって、
まあはいはい
うん。で、その凹凸をつけたやつに、うんうん今度はその和紙を貼り付けて、うん、で、こう吸っていくらしいです。吸るっていうか、上からこう押さえていくと、なんかこう色がつくらしいです。
ま
あ
も
ち
ろん
その版木の方に、おそらくその色を塗ったりとか、まあいろいろするそういう工程はあるんですけど。
版画っていうことやわね。
そういうことですね。なんかそうやってできるらしいです。まあだからこそ大量生産が可能になったし、安価でいろんな庶民の方にこの浮世絵を楽しんでもらうことができたというね。
なるほど。
まあそういう背景があるみたいです。
まあ大量生産の、まあ印刷物やったということ、は
い、そういうことです。
あるいはプリントやったということで今やったらね。
まあ、もちろん肉質画って言いますか、一枚絵の浮世絵もあるらしいんですけど、
巨大なのが発見されたりしてね。
そっちの方はやっぱり値段もそれなりにすると思います。
まあそれはまあもっと上の金物の世界で、普通の人はまあね、吸ったやつを、まあそれこそまあ紙が売ってるみたいな、要は時代劇に出てくるわな。将棋の上に四角い箱があって、そこから一枚何本何本置いてね、こうでいって、まあいわゆる俳優のプロマイドこうでいくみたいな感じで持っていく、この の子とか女の子がありましたもんね。
だから今の世の中で言うと、そういう、うん、まあ、あの、プロマイドみたいなもんとか、うん、もしくは漫画とかね、うん。
ポスター。
そういうことですよね。はい、そういうものにこう受け継がれてる文化なんかなという感じがしましたね。うん、ま
あ、大衆的な、
そうです、
まあ、非常に生きた、
うんうんうん。
もう本当に世の中をこう、ワクワクさせた。
そうです。
そういうような、うん、まあ、これがほんまの文化やと思うけども、
そうです。
そういうポップカルチャーみたいなね。
うん、
そんなとこやったんでしょうね。
まあ、そんなですね、あの、浮世絵としての、まあ、版画って言いますかね。
うんうん、
完成した浮世絵と、
うん、
さらにその浮世絵で使った、うん、さっき言いましたあの版木ですね。
版木。
木が、数点同時展示されてるんですよ。
う
ん、だから右側に版木があって、
はは
左側にその版木で吸った版画っていうか浮世絵がこう置いてるっていうね。
ちゃんぽんにね、こう擦りながら行くんですけ
どね。でね、まあ僕ちょっとこう、近く寄ってね、
う
ん、あんまりちょっとガラス張りやったんで、そんなに近く寄れなかったんですけど、まあ版木の方にこう寄っていきましたらですね、もうあの、まあ、例えばこう、うん、あの、俳優さんみたいなね、
うんうん、
おもなかで、色白で目が細くてっていう、
は
い
は
いはい、あの、まあまあ、あの、当時のイケメンですわ。
はいはい、
イケメンがこう、その版木の方にね、あの、反転してこう、掘、うん、られてるんですけど、うん、あの、髪の毛がものすごく細かいですね。
うん、ですね。
で、その髪、細かい髪の毛をですね、
うんうんうん、
まあ、綺麗に、こう、和紙の方にこう、
うん、
こう、印刷、反転こうさせ、転写させてですね、
うん、
その、あの、浮世絵が横にこう、あるって、はい、まあ、だからあれは、やっぱりこう、上からこう、押さえる方の技術もありますし、
ね、技術ね、
そうそう、で、あと、彫り師の方の、
うん、
まあ、精密さというか、精巧さもあって、
うん、
まあ、いろんなですね、方がこう、分業で、各工程をされたっていうのも、
うん、
まあ、そういうその大量生産を可能にした一つの要因やねんなっていうのが分かりましたね。
だから、版元にそういう人がおったよね。
そういうことです。
原画家、絵師さんと、
まあ、その出版社ですよね、
今
で
いうね。出版社に、その専属っていうか、そのずっとルートが一つあってですね、うん、
はいはい、
まあ、運言わんでも、
うん、
この、まあ、あの、髪の毛はどれぐらいに交渉とか、
うん、
ちょっとここぼかそうとかいうようなことをですね、
そうです、
もう承知した人の、うん、まあ、プロセスというか、
はい、
それグループを 何グループか多分版元屋さんの出版社は持ってあったりと思う、ね、
まあ、だから今でよくその漫画家でも、なんかなんとかプロっていうのを作ってやる人いますけど、
そう
そうそう、あと斉藤孝夫プロとかね、
あ、そうそうそう、
まあ、多分 その中で全てを抱えてるっていう感じです。アシスタントもいるし、
まあ、漫画と比較すると非常に分かりやすいね。
そうです、そうです、
そういう意味ではね、
そういうことで、だから多分ね、まあ、もともとはその鳥獣戯画から始まったと思うんですけど、
まあ、その辺りから絵巻物、
そうそう、鳥獣戯画から始まって、まあ、その後何かがあって、
うん、
その次に浮世絵があって、
うん、
でさらに今の漫画につながってるっていうのがね、よく分かりまして、
まあ、漫画はこれだけやっぱり世界中で日本の漫画漫画って言われてるのは、
はいはい、
やっぱり何百年千年近い伝統があってのことやという、その伝統の大部分っていうのが占めるのはこの浮世絵
という、うん、そうです。17世紀のだいたい後半ぐらいにスタートしたらしいんですけど、
ね、
もうね、絵がね、
うん、
あの、もちろん、なんとか派、なんか鳥居派とか、
あ、
ね、まあ、あの、菱川派とかね、
うん、
あの、あとはですね、
うん、
あの、奥村派とかね、
あ、
まあ、奥村正信っていう方が面白くてね、
あ、
あの、絵に立体感をつけたんですよ。
なるほど。もうだいぶこれ後の方の人や
からね。アルス後期の方で、
ね、
そうそう、だから手前が大きくて、
うん、
奥がこう小さいってい
う、
まあ、いわゆるパースをつけた、
まあ、芝居小屋みたいな、
そう、まあ、日本の絵ではあんまりなかったやり方なんですけど、
うん、
まあ、そういうですね、ちょっとした技巧を使って、
うん、
まあ、超えた江戸の方の目をこう楽しませたっていう派もある、
ね、
あるんですけど、うん、ただ、その、版ごとの絵の違いはありますが、
うんうんうん、
同じ版やったらね、
うんうん、
もう絵がよう似とる、
うんうん、
もうね、あの、多分ね、もうほぼスタンプ押しみたいな感じですね、うんうん、あれは、
ね、
描き方も多分決まってるし、
ま
あ、だからもう、あの、菱川の版はもう、この描き方じゃないとあかんとかね、
月岡月岡やとかね、
それと鳥居は鳥居やとかね、
岩佐岩佐とかね、岩佐もあんまり版あったかどうか知らんけども、
あと
なんか
石川豊信っていう方もいらっしゃったみたいなんですけど、
石川
ですね、石川家の石川
な
んですけど、だからもうね、あの、まあ、もちろん歯ごとの絵の違いはあるんですけど、
うんうんうん、
ただあの同じ歯の人の絵を見たら、
うん、
誰がどれを描いたかっていうのは、
うん、
わからない、だから個性を、
うん、
まあ、極力こうちょっと消したみたいな感じの
描き方やな、個性よりもそういうような絵の内容というか絵の出来みたいもんが、
そうです、そうです、
同じような安心感があったかも、ね、
そうです、パターンも決まってますよ、
パターンが、
あの、うん、構図もね、
だ
から3人がこう、
うん、
あの並んでる構図とかね、
2
人がこう向かい合ってる構図とか、もともとその構図は、
うん、
もっともっと昔の絵を参考に、なんか中国の昔の、あの、古事の、
ま
あ、ことわざの絵を参考にしてるとかね、なんか3人で、あの、酒だるをこう囲んで、
あ、
酢や酢、
うん、
酢の入ってる、あの、樽をですね、
うん、
まあ、飲んだらみんな、どんな位の人でも同じ顔、酸っぱい顔になるっていう、昔のなんか中国のことわざがあるらしいんですけど、
まあ、中国のことわざもいっぱい入ってるやろね、
それで、それを、この浮世絵師の方が、
うん、
まあ、真似て、
うん、
書いた。だからね、浮世絵って、
うん、
もうマネなんですよ。当、う、衆、んうん、なんですよ、うんうん。
まあそれは付属化の特徴やもんな。
そうです、うんうんうん。だから今ちょっとインターネットの世界でも問題になってるんですけど、なんか誰かが何かをマネたとかね、あの作風
全くこ
デザイン一緒やんかってこう言うて世間は騒いでますけど、うんうん、あんなことはね、うんうん、もうこの江戸時代からやってたんですよ。うんうん
ですね、
でだから、うん、さらにあれがまさに日本のこういうその絵描き物のですね、うん、原点なんですよ。
なるほど。
だから、ね、僕ね、あれをね、否定したらね、うん、日本の僕、ものづくりやっていけないんじゃないかなと思いますね。まあ、
そうかもしれんね、うん。極端に言うたらそういうことやし。
もう真似すんのは全然僕は OK やと思いますけどね。ま
あ、文化って真似ですから。そういうことみんな真似してね。
そういうことです。
先人がおらんかったら、これ我々おらんわけやからね。
そうなんですよ。
それは代内将来ピーピー言うのはですね、はいはい、変なこう権利意識っていうんですか。
あ、そう、だから結局そこなんですよ。うん、ビジネスでこういう絵描きを見てるからなんですよね。
なるほどね。
だから真似すんなと。真似したかったら金払えと。いやいや俺の許可を得ろと。
その俺っていうのが、ま、実は真似人の前のやつ、ね。
そう。
それ自分のことを忘れてね。
そういうことです。
そういうな、ケチな、ね、この写真撮るなとかね。
うん
まあ、そういう、まあ、我々はいつも言うてることですけど、うん、オープンになってこそ文化は発達する
んですね。いろんなことがね、僕、初期浮世絵展で。
千葉で勉強したから
。もうほんまね、千葉市美術館の、まあ、今回広報担当が磯野さんで。
あ、磯野さん。は
い、で、担当学芸が田辺さん。両方女性で。
まあ、
というかね、ここのね、千葉市美術館ね、女性の学院さんめっちゃ多いんですよね。
それは面白いね。やっぱ女の人の感覚ってリアリティあるもん
ね。そうです、そうです。で、まあ、去年で開館20周年があったんですけど、うん、なんか日本の、うん、こういう美術館でも珍しく黒字を出してる美術館
ですね。
うんうん、
ああ、いいですね。いや、それはやっぱりね、うん、おもろいもんは黒字でないと出へんよな。
出てないで。
やっぱ赤字はなかなかしんどい。
そういうこと。うんうん、あ、だからもう金ないとな。
金ないと我々もしんどいね。
まあ、僕らも東京行けたらやっぱちょっとだけでも金がね。
まあまあ、まだまだ、ね。
千葉行けたらもね。
ほんの1ミリぐらいやけどね。
そういうことです。
まあ、やっぱりなんかやっぱり、この経済、資本主義の世の中、まあ共産主義でもそうやろうけどね、やっぱり利潤が出んとね、続けられへん。
そういうこと。
やっぱり儲かってるところが、やっぱりその活気もあるし、
はい、
まあ、妬みもあるやろうけども、おもろい。で、やっぱり儲かってるところは、その現実の要求をね、取り入れてるというね。
そうです。
だから浮世絵が今、ブームでおもろいと、春画が公開されたとか、いろんなこの中で、千葉と関係のある、その菱川師宣さんをテーマにした、千葉市美術館がこれをやったということがね、やっぱ僕、いい意味で女性感覚やと思う。
そうですね。でね、今机の上にありますこの浮世絵どら焼きこれが面白い これがねすごいこの千葉市美術館の僕はすごいとこやと思うんですけ
ど
地元の和菓子屋さんとコラボレーションして作ったどら焼きでございましていい、ね、これちょっとこの帯を取るとですね
中身いいんやね
なんだこの市川團十郎の虎退治のこの市川團十郎の顔がですねこのどら焼きのこの上に刻印されてるっていうねだからまあこれをすることによって地元の菓子屋さんも潤うし、うん
まあ
ね、やっぱり地元潤ってのこういう公的な機関なんですよね。
やっぱりね、千葉いうのはね、東京の陰に隠れてね、もう何でも千葉が何やっても全部東京や言われてるんですよ。
ディズニーランドが東京なんですよ。まあ、僕いつもあれ、今回も千葉から成田から東京ちょっととある方の車借りて移動したんですけど、そしたら高速道路の横からね、その方が言うんですよ、これ、ディズニーランド見えますよと。確かに見えましたわ。ホテルが見えました。なんかドイツのお城みたいなホテルがね。
まあまあ、趣味のようなホ
テル。あれを僕見るたびに、これは千葉ディズニーランドやろうっていつ も心の中で思ってるんですよ。
ね、まあそういうことがね、周りの、大都市の周りにはそういう、不満というんかね、やっぱりみんな違うという、お前一応言うように個性があんねやから、
うん
まあ、一括りにスポーンとやってもらうということに対するね、
そうです
抵抗もあったんかもわからんし、
ね、
だから千葉県民、千葉市民の方がですね、東京へ行ってですね、
はい、
新宿行って、俺ら千葉の人間や、言うてね、万歳できるような、やっぱりそういうようなことも、やっぱりね、学院の方もね、
うん、
PR の方も、館長さんも感じてあるんかもわかりませんね。
いや、ほんまにね。でね、
見事な美術展ですよ、これは。
やっぱこう力入れてるなっていうのが、まあ、どら焼きの話もそうですし、この図録、
立
派な図録でね、
これが
もう持って帰るの大変でした。
あのね、これ図書館でもね、置いとかなあかんぐらいの、これ全部わかるんちゃう、
まあ、我々の蔵書に各自になります。
これはもう本当ありがたい
です、ね。この浮世絵展の、まあ言うたら展示物、
はい、
約200点の浮世絵とか、
うん、
まあ版木とかね。
しかも見たことないような、
そうです。
面白い初期の門とかですね、
はいはい、
まあ極彩色の門があるかと思ったら、家みたいなね。
ありますね。
まあ、迎える美人も一色釣りみたいな感じやけど。
そういうことです、
ね。初期の頃のこう。
これがまさにあれですよ。さっき僕が言いました。
菱川師宣が。
いや、奥村正信さん系のこの、奥行き系の。
ああ、そうか。 かそうか、
まあ、パースつけた。
ああ、なるほど、なるほど。
これ多分遊郭かな、
まあ、3D。あ、まあ、遊郭好きやもんね、
遊郭好きですね。
ね、
うん、奥村正信、うん、ですね、風が火鉢無限金浮絵根源と、まあ、何言ってるかわからないですけど、まあ、あの、多分、多分、どっか、あれさ、吉原かどっかの、場所です
よ。そこもやっぱり文化の限定みたいなものあったんやろね。
そうそう。あ、で、さっき言いました、その、この図録もしっかりしてるし、どら焼きもあるけど、なんとね、その、僕が行ったのが1月9日土曜日の、この展覧会のオープニングの日やったんですよ、ね。
あ、まあ、ええ時読んでもら
ったね。そうです。で、まず、獅子舞が来ました。
あ、よかったね。
オープニングで。
そら、経験やんか、最初も正月から獅子舞、お前。
戸当たり神社。
戸渡神社、
はい、
でもあるのか、
千葉にあるんですよ。戸渡神社の信と神楽連という、そういうあの集団の方が、獅子舞と、あとひょっとこ、
いやもろいな、
あと大黒さんもいましたけど、
大黒いてはったか、
は
い、
恵比寿はなかったんですね。踊りまして、でその後にですね、その食事会といいますか、あのレセプションって聞いたことあるやろ。
まあ聞いたこと、あんまり出たことないけどね。
あの、う
ん、
関係者の方がまずお話しして、
まあ、
その後にそうそう、あのお酒とかビールとか、あとはあのちょっとした軽食をですね、食べながら、まあ、あのいろいろ談笑するっていう、そういうイベントがもうあったんですよ。でね、僕まあいろんなそのまあ大阪を代表する美術館とか博物館 の、 その取材行きましたけど、僕レセプションあったら初めてや
ん。まあそれ大きい展覧会あんやで。
あるんか、呼ばれてないだけか俺らが。
まあそういうこと
だよね。あ、そうか、じゃあ千葉美術館さん、ありがとうございます。
まあそういうことですね。
呼んでいただいて、
まだまだ大阪で無名、千葉で有名というね、はい、JOBBB でございます。はい。
で、あの館長さんも話しました。で、前館長さんもいてますし、で先ほど言いましたけど、はい、まあいろんな各所から、
まあ、市長も来てたんちゃうか。
千葉市長がね、
これね、これぐらいやったらね、あ、そうかい。
話がうまいし、背は高いし、かっこいいしということでね、まあ、俺どうにかして話しようと思ったらね、
う
ん、もうあまりにも人多すぎて無理でした。
話たんか、はい、なる。
あの、
ただマスコミはどうやった？
マスコミはね、
そんなでもなかったか。
いや、来てましたよ。
うん、大阪からあんまりなかったか。
いや、
関西から。
あのね、というかね、僕が一番ちゃんと取材してましたね。
あ、そうやった
か。他はやっぱりこう、展覧会場で、多分 NHK さんが何回と思うんですけど、ごっつカメラ持って、まあ、あの、この、みんながこう、見てる風景を映して、
あ、まあ、ニュースの一旦やったよね。
だから多分千葉の地元の6時間のニュースとかで、あ、まあ、30秒ぐらいの放送ちゃいますかね。
惜しいね。
僕ぐらいですよ、こんだけちゃんと。まあ、ちゃんとで、大して内容はね、あんま
分かって、まあ、分かって
ない。分かってないんで、ただその、担当学園さんの、うん、あの、田辺さんと、あとはあの、磯野さんですね、まあ、この二人にいろいろ教えてもらいまして。
それはよかった。もう知らんことは聞くことや。
まあ、非常にね、素晴らしい展覧会でございまして、まあ、あの、会場がね、うん、あの、1階2階に分かれてるんですよ。うん、1階2階というか、あの、
美術館自身はどんな建物やって？
美術館ね、あの、立派なビル。
あ、そう。
でね、僕はね、JR の、うん、千葉駅から、
おあの千葉モノレールなとこやな。
そうそう、歩いたんですけど、
おめでとうかやもね、わしらね。
ただね、JR 千葉よりも、なんか京成の千葉駅、千葉中央やったかな。
あ、千葉中央あった。
京成線っていうのがあるんですけど、その京成線の千葉中央駅からの方が、もしかしたら近いかもしれないですね。
なるほど、ね。
ちょっとね、やっぱり駅から離れてるんですよ。
あ、そうか。まあまあ、まあ、そんだけの地べたやからな。
そういうことです。
まあ、直近はできなかったよね。
そういうことです。で、まあ、ちょっと歩いて、うんうん、で、僕も遅れそうになったんですけど、美術館行きました。美術館はあのビルです。立派なビルで、一階に広いエントランスがあって、で、まあ、そのエントランスで獅子舞が行われて、お客さんを迎えるっていう。
割とシンプルなビルか。
かなりシンプルですね。
なんか妙な飾りがついとったり、自由の女神みたいなものがおったり、そんなもんなかったよ。
自由の女神は、あの、大阪のな、
幾
の本通り商店街。
それ
なかった、なかったっていうか、まあ、俺が、
ね、
うん、俺が 見れんかっただけかもしれんけど、
まあ、なるほど。
エレベーターが、4つぐらいありまして、うん、まあ、それのうちの1つで、うん、8階か9階まで上がりまして、
はいはいはいはい、
で展覧会見て、
あ、そう、う
ん、でまたあの上の方にもあの会場がありますんで、
結構高いビルなんやな。
高いでね、うん、屋上の方にはね、うん、レストランがございまして、なんとそのレストランでもこのどら焼きは、うん、抹茶と一緒に販売されてるらしいですね。でミュージアムショップでもどら焼き売っておりまして、僕はあの一つ一箱、うん、
これ
の家族のお土産で買って、
あ、よかったよかった、
このどら焼きね、うん、まあ、今流行りのそんなに甘くないどら焼きで、
それ残念
やな。いやいや、これ美味しいね、ちょっと食べてみるか。
いやいや、もうもったいないです、置いといて、もう、
初代鳥居清正、うん、2代目市川團十郎の虎退治をモチーフにしてデザインされたということですよね。
タイトルにしてくれ、
はい、これですね。じゃ僕いただきます、せっかくなんで。
ほんま
に、すいません、皆さん、放送中に。
いやいや、
あ、ちゃんとあの、
こんな書いてあるね、
乾燥剤入ってますね。ほらほら、これこれこれ。これ見てみ。ほら、これ。 とあの一家一家男女
のね、
大女の一家男女の。
トラがよっぽどその学芸員の方気に入ったよね。
そうそう、
ね。まあおもろいわこれ。
面白い、ね、力強い。
うん、
力強い。いわゆるその氷炭ガキやしな。
しかも割とシンプルなね、うん、なんかシュート黒の二色釣りみたいなね、後ろが金バックみたいけども。
これ。
ああなるほどなるほど。あんまり
あ裏にも男女の顔があった。
なるほどなるほど。
表と裏に。
ね、まあせんべいとかそういうどら焼きにこういう焼きんを押すのはいいわな。江戸風の感じが出てね。
でね、まあこれここから僕の試験なんですけど。
どうぞ。う
ん。まあ僕漫画好きじゃないですか。
あ、まあそうやね。う
ん。でまあいろんな漫画読んでるんですけど。
うん。
こういうその鳥居清正風の画風の漫画家っていっぱいいるんですよね。
ああそうか。
でその中で、
うんうんうん、
板垣圭介さんっていう方がいてまして、あの、
う
ん、グラップラバキっていう格闘技の漫画を描いてある人でね、
そうそう、うん、
でその人の、
うん、
そのキャラクターの体の描き方が、うん、まさにその、うん、さっき言いましたひょうたん足ミミズガキなんですよ。だから筋肉の部分はこうひょうたんの出っ張ってる部分にして、で関節の部分はひょうたんのくびれてる部分にしてっていうね。
これミミズはどこやろうね、まあ、
ミミズっていうのがね、ちょっと どこ
ミミズバレやろこれ。
うん、ああなるほどね。
ブキッと膨れてるとこミミズバレ言うたらこれ
な。叩いたりしたらね。
ああもう腫れるわな。だからそれちゃうかな。
やっぱりね、その、まあ、板垣圭介さんが、
うん、
この鳥居清正を参考にしてるかどうか分かんないですけど、う
ん、まあ見てるやろそんだけの人やから
けどね、
うん、
やっぱりね、
うん、
こう受け継がれてるなっていう感じは要しますね、う
ん、これちょっと見たとこ韓国の民画にも似てるね、虎の描き方なんかがね、まあ韓国も面白い、うん、ああいう民画というワンポスターみたいなもんがたくさん生産されて、うん、まあここがやっぱり漫画が日本と同じように栄えないっていうのも分かるわな。
そうですそうです。だからあの滋賀県にも大津江ってあるでしょ。
大津江もね、風俗家の、
うん、大津江とやっぱり似てる部分もありますし、
まあ、同じようなやっぱり、うん、まあいわばみんなが持って楽しんで、
そうそう、
土産にするような、
そうです、
そういうもんで、うん、いわゆる今言うアートとかね、
うん、
芸術とかいうようなもんとは違うんやけど、実はそれがまあ非常におもろいし、
そういうことです、
長いこと残っとんやね。
あ、うまい、これ
あよかったよかった。
これね、僕ねレセプションで、
うん、
実はこのどら焼きが出てたんですよね。
あ、そうかそうか、うん、
で俺は食べようと思ったけど、
うん、
いっぱいあったから、
うん、
まあそんなに急がんでええわと思って、
まあそらそうや、お前取材行ってんやから食いに行ってるんちゃう
からな。そうで、いろんな人の話聞いて、うん、まあ、食べようかなと思ったらもう全部なくなってまして、
う
ん
う
ん、
そうかそうか、なるほど、
まあ、結局買う羽目になったという。
なるほど、
まあ、まあ、美味しいんで、
その時は2、3ポケットに入れておくべきだね、これからね。
そうそうそう、
俺はいつもそうしてるで。
うん、まあ、そうか、
そうか、そうせんとやっぱりね、うん、すぐなくなるんですよ。
まあ、そうですか、
ね、海外旅行の土産と一緒でね、
うん、
ここでコートワンが次にあると思ったら日本では次もあるよな、
うん、
その海外旅行ってもう次の店はない
ないな、
うん、その時で買わなあかんな、まあ、まあ、いらんこと言ってるけども、
まあそんなですね、
はいはい、
あ、展覧会を取材させていただきまして、
うんうん、
まあ、広報担当の磯野さん、そして担当学園の田辺さん、はい、本当にありがとう。あと他に千葉市長もいましたし、うんうん、
これで、
はい、
そのあれか、もっぺん、まあ、確かめときたいというか、ポンと決めときたいのは、
うん、
その菱川師宣さんが、
はい、
千葉の出身やいうことで、今回は、
う
ん、こんだけ大きい展覧会を歌ったわけ。
そうそうそうそう。まあ、それが一番、それが一番です。
これがやっぱ大きいことやね、企画意図として
は
ね。
はい、私は今、その、浮世絵が流行ってるということも多分あったんです
ね。これはもうね、今、本当に流行っててね。
これね、別に千葉市美術館だけじゃなくて、
うんうん、
確かね、上野のね、
はいはいはい、
なんとか美術館というところでも、
今ね、テレビでもね、
浮世絵やってますし、
この先週かなんかの NHK の日曜美術館でもね、
はい、
まあ、しょうもない番組やったけども、まあ、これ一言多いかわからない、いつもね。
おいおい、
うん、まあ、なんかちょっとあれやってる人の見方が俺気になんねんけども、まあ、それ置いといたとして、やっぱああいうのにこう、出てくるというのはね、
うん、
まあ、それよりもやっぱり、まあ、春画の浮世絵が生で見られたということと、これやっぱ大きかったわね。印刷では出てたけど、生で、それもおもろいのはね、
うん、
まあ、春画の浮世絵を生でできなかったっていうことは、
うん、
美術館がなかったよ、あれをやる、
うん、
勇気のある美術館っていうんですか、
あ、まあ、いわゆるエロでしょ、
エロエロ、うん、エロ黒や、
うん、
ね、でそれエロ黒でなし見たらちゃんとおもろいんやで、
うん、
それをやっぱり浮世絵という今、まあ、芸術の範囲になりつつある、まあ、そういうもののジャンルをどこの美術館もよう引き受けへんかったわけ、はい、
あ、
まあ、いわゆるなんかそういうことに反対する団体とか、
うんうん、
過激派とかそういうような、まあ、右系の人とかそんなのがガーッと暴れられると困るからねところがおもろかったわね、
それ大して暴れへんよ、
いやいや、それは暴れると判断してるわけ、
うん、
暴れるかもわからん、それは、
うんうん、
でそれをねバーンと勇気持ってやったのがね、細川さんというね、
ほう、
まあ、四国九州の大名さんがもともとほら、うん、いわゆる総理大臣になってはった細川守達さんという人がおんねんけども、 あの人が、はいはいはい、あの人もまた金物代表みたいな人で自分の美術館を持ってはるわけね。衛生文庫という、うん、ここからもよう僕案内もらってんやけども、はい、その衛生文庫というところの美術館で俺がやるわ言うてね。あの人がやったら、はい、誰も右も左も誰も文句言えんと。やっぱりその殿様と未だにそういう大名というのではね、手つけられへんようなとこで、わしがやろうと、それええやんか、やったろうって言わって、その一言でやで、これができて、それがまたこの浮世絵ブームにバーッと火つけてるというようなこともあるわけやね。
なるほどね。
うん、まあいろいろあって、まあやっぱり何よりも、まあ、あの漫画との関連もあるし、やっぱり見てておもろい、これ、
う
ん。
面白いですね。
あの、僕はまあ関西風のその、うん、まあ、そう、ここが始まったんで、湯浅又兵衛中が好きで、あるいはまたその月岡系との、月岡、まあこれ、滋賀県の出身でね、私も滋賀県の出身やから、うん、月岡の、まあ、三代目かなんかに法然という人がおって、この人の絵がまたおもろいやね。血まみれ法然いう絵でね。
あ、
まあそんなんもあって、迫力があるから今なってるんやけども、うん、それをさらに千葉に限定して、うん、一番奥底の見返り美人っていう原点まで行った今回の企画はね、ま
あ、だからね、あの当時 その、まあ、1600年後半ぐらいの傾向としては、うん、まあ、自分の出身地を言うときは、
う
ん、まあ、大体、まあ、例えば大阪とか、
あ、
あの京都とか、まあ、江戸とかね、
そうそうそう、
まあ、言うたらその3都市ぐらいやったらしいんですよ、その絵描きさんっていうのはね、
まあまあ文化の街やわな。
その中で石川さんは、うん、まあ、なぜか房州ということをちゃんと書いてるらしいんです。というかね、あのその浮世絵師としてその作品に名前を書いたっていうのも、もう石川さんが最初らしいですね。
なるほどね。
あの、もうそれ以前とか、まあ石川さんが最初の浮世絵師の最初って言われると、まあただ活動期間長いんで、うん、まあそれで別の浮世絵師さんもおったじゃないですか。
あ、まあ、
でその時にその浮世絵師さんは自分の名前書かなかったらしいですね。
なるほどね。
で、なぜ石川さんが自分の名前を書いたかっていうと、一つはやっぱそのブランド力、うん、ブランディングをつけたかったっていう、うん、まあその版元のおそらくその意図もあったんじゃないですかね。
はい、
まあ、ね、岸っていう名前を、うん、その、まあ浮世絵の代名詞にしたかったというか、まあその絵を見た人が、あ、これ菱川やった顔かっていうことを多分言ったんでしょうね。で、そのプラス、うん、やっぱ今でもそうですけど、うん、あの、江戸、まあ今で言うたら東京なんですけど、やっぱ地方からの方が結構多くて。
まあ、それはまあ地方の人が作った街やわね。
そう、で、その房州とか千葉の方が、その江戸に行って、東京に行ってこう活躍されてるっていうのを、うん、そういうその地方の方が見て、あの、喜んだんちゃうかっていう考え方もあるらしいですね。
いや、僕は、この、石川さん、そういう方やと思うよ。俺は房州やってね。房州は長悪いやってね。
そうです、そうです。
みんながやっぱりやって、東京だけとか江戸だけで文化ができて、うん、文化って言わはったかどうか知らんけどね。
はいはい、
それはやっぱり今、その市長も出るようなこんな展覧会でね、千葉市の美術館がやるっていうことはね、やっぱその意味っていうのはものすごい大きいと思うし。
もともとね、お父さんかおじいさんは京都ちゃうかっていう説がありますね。で、そっから、あの、千葉の房州の方に向こう入りかなんかして、
ね、
そうそう、で、あの、諸信さんが生まれたっていうこと、説があるらしいですね。
で、まあ、海外旅行でも、日本どこですかって、みんなは東京言われたら、ちょっとムッとするもんなって言ってたんですよね。京都もあんねやし、大阪もあんねんっていうけども、うん、そういう答えしか返ってこんときにね、同じようなことがやっぱ江戸時代でもあったやんと思う。
で、まあ、もう一つ。
何が京都や何が大阪や。
もう一つ僕がちょっと感じたのは、その、まあ、今回の図録見ててもわかるんですけど、やっぱり、あの、千葉はどっちかというと、こう、東京、京都関連が多いですね。
ああ、そう。
関西は京都ですね。大阪の文字はほとんど出てこなかったんで、まあ、ね、まあ、ここら辺がね、ちょっと私のこの、いる大阪の今後の課題かな、という感じがしました ね。
そうですね。
まあ、だからこそ、我々ですね、まあ、こっちの関東の方とのつながりを持ちたいっていうのもあるんですよね。
もちろんそうです。やっぱり、和もう関東だけは日本でないからね。
そういうことです。もう
九州も全部沖縄も入れてですね。
そういうことです。
やらないといけませんけど。
はい。
わかりました。
まあ、以上をもちまして。
あ、いや、
これは、初期受け入れて終了いたします。
僕も行きたかったですね。
はい、まあ、ぜひ行ってください。2月の28日まで。
特に関東関係の方。
そうですね。千葉市中央区中央という。
はいはい。
もうすごい中央区中央で、もう全部中央ですね。
3の、ちょっと気になるけどね、
3の14の8。
なるほど。
ちょっとね、アクセスがね、ちょっとややこしいんで、まあ、できたら、あの、地元の方に聞くか、もしくは、あの、スマホ持ってる方はですね、スマホでこう、あの、ルートいろいろ。
年寄りの人はタクシー使ったら
いい。そういうことですね。あの、ちょっと、あの、バスがね、あの、その JR 千葉駅前から出てるんで、ま、それ使ってもいいかもしれないですね。
なるほどね。まあ、あの、千葉市美術館万歳です。ありがとうございます。
そういうことです。
ますます面白い千葉のね、
そうです。
こういう文化を世界に発信してもらいたいですね。大阪からも取材に行きますので、よろしくお願いいたします。
それでは、この後は、
はい。
鉄平の千葉東京遠征の後半でございます。成田空港から東京へ、そして東京ブラブラを皆さんと一緒に楽しみたいと思います。鉄平の千葉東京遠征後半でございます。
はい、行きましょう。
銀座浅草原宿上野ブラブラということで、
はいはい、
関東の、千葉、そして東京あたりをボラボラするんで、うん、前半ではですね、
はい、
千葉市美術館の初期浮世絵展をボラボラさせていただきまして、
はい、
まあ、関係者の方には非常にお世話になって、
ほんまですね、
感謝申し上げます。皆さんぜひ、浮世絵展行ってください。
はい、そうですね。
2月の28日まで、
はい、
千葉市美術館でやっております。
ね、観光も兼ねてまた東京見物もいいじゃないですかね。
でね、その、まあ、うん、まさに文雄君今言ってくれたことなんですけど、はいはい、まあ、このですね、回では、うん、あの、主に東京のあたりをボラボラするんですけど、まずはですね、まあ、我々のラジオの特徴といたしまして、
うんうん、
その、大阪からどうやってそっちの千葉の方まで行ったかっていうことですよね。
ね、
そういうことです。うんうん、で、今回ですね、
うん、
使ったのは飛行機でございまして、はい、僕、はい、去年11月に幕張メッセ行った時は、
うん、
大阪の梅田から幕張メッセまで深夜バス往復したんですけど、あれがね、結構こたえまして、
うん、
やっぱりあの現地に着いた時にちょっとしんどいんですよね、
うん、
バスはね、まあ、いくら夜中寝れると言いましても、
うん、
まあ、それなりに振動もありますし、
なるほど、
であの各サービスエリア着いたらこうやっぱりバス一時停止してみんなこうゾロゾロと外出るんですよね。でそういう時にまあやっぱり気づいてはいないんですけど、多分熟睡できてないんだと思います、うん、
なるほど。
で今回はまあそれやったらということで、うんうんうん、飛行機を使いまして、あのピーチっていう、
はい、
いわゆるローコストキャリア LCC という、
うんうん、
あの安めの飛行機、
よう聞く名前やし、よう見る機体ですよね。
そういうことです、はい。まあ、別にあの飛行機が危ない危険やとかそういう意味じゃなくて、
うんうん、
あの飛行機の中で、
うん、
あのほとんどのものは有料やと、
あらしい、ね、
いうことです、うんうん、あのビールが1杯500円したりとか、
まあね、まあ、当然っちゃ当然やね。
そうそう、軽食がいくらしたりとか、
うんうん、
でなんか毛布ももしかしたら有料じゃないかとか、
あ、そうかもありませんよね。
まあ、そういうこともありまして、うん、あのちょっと海外行くのはきついかもしれないですね。
もう
今回乗ってみて思いました。まあ、海外って言っても台湾とか韓国やったら行けるかもしれないですけど、でも10時間オーバーはまあまあきついと思います。今回乗ってそれは感じました。
うん、なるほど、
はい。
はい。
で、僕が乗りましたのがですね、日にちが1月の8日でございます。
はい、
金曜日、
はい、
JOBBB の更新を終えた次の日なんですけど、
うん、
これがね、
うん、
あの、やっぱりこう格安航空券にできる理由っていうのがですね、
はい、
お客さんが乗らない飛行機を使うんですよ、時間帯を。
あ、なるほど。
だから朝めっちゃ早いんですよ。
あ、まあね、早い、安い行きたいけどもちょっと不便やという、
そういうことです。
まあ当然じゃ当然、
ね、そうですね。
あと経済そんなもん
ですよ、ね、そうです。出発したのがですね、うん、
はいはい、
関西国際空港、
はい、
まあ、KIX という言い方もあるんですけど、大阪の南部の空港でございまして、
うん、
ここをですね、うん、7時20分に。
なるほど。
朝ですよ、
うん。
夜じゃないですよ。
うんうん、
朝の7時20分に。
まあまあ、新幹線やったら別に当たり前の時間やけどね。
そういうことです。うんうん、出発しまい。まあ、てか、関空自体がやっぱ不便です。
うん、そ
ら、僕らのあの、今、北摂から移動するのはね。
そうです。
7時20分に飛び立ちまして、千葉、成田に着きますのが、
うんうんうん、
朝の8時45分と、まあ、約1時間、今日のフライトになるんですけど、
はいはい、
まあ、だから、現地着いたら結構時間あるんで、
う
ん、
あ、まあ、帰ってね。
まあ、だから、使い方としては、例えば、うん、あのディズニーランドでは1日遊びたいとかいう人とかね、
なるほど、
あの向こうで観光したい人は、
うん、
まあ、この飛行機はかなりいいんじゃないかなと思いますが、まあ、ただですね、その出発地点の関空から我々のいるこの船中っていうのがね、意外と離れてまして、
そう、ね、う
ん、朝の7時20分のフライトに間に合わそうと思ったら、
うんうん、
まあ、少なくともやっぱ1時間ぐらい前には空港着いといた方がいいでしょ。そしたらですね、まあ、仮に6時20分に空港に着くとなると、
うん、
もうほんまにあの始発の始発に乗らんと無理なんですよね、うん、で今回僕はですね、まあ、基本的に僕ケチなんで、
うん、
あの電車も特急には乗りません、
はい、
特急料金いるんでね、
はいはい、
ただですね、今回はその特急に乗らないと、
うん、
この7時20分に間に合わないということが分かりましたんで、
うん、
難波駅のですね、うん、ラピートに、
あー、なるほど、
乗ってき
ました。久しぶりでしたね。
やっぱりラピートいいね。
あ、そう。
あの、かっこいい。
うん、僕も分かってよう乗ってましたけどね。うん、
あの、うん、青いボディに、
う
ん、
そうですね、
鉄人28号みたいな、
あの、
頭、顔やろ。
まあそういうイメージで作った言われてますわね。
で、今ね、
うん、
その、あの映画でスターウォーズってやってるんですけど、なんかあれの特別列車とかもあるらしいんですけど、まあ僕が乗ったのは従来の、あのノーマルラピードでございまして、あのラピードって面白いんですけど、あのホームにですね、ちゃんとお姉さんがいるんですよね。で、お姉さんにチケットを見せて、で、ホームに入るんですよ。
まあそうですね。ちょっと飛行機みたいなね、雰囲気を出してるわけですよね。
そういうことです。で、車内入りまして、あの、快適な、あの、車窓をこう見ながら、まあって言うても暗いですよ。
まあまあ、まあ、
あの、シーマミヤとかはわかるんですけど、まあその駅と駅の間はやっぱ暗いんですけど。
まあ、シートも楽やわね、
そうです、そうです。
後ろの、あの、足、あの、頭置きもところもええところについてるし、ね。
そういうことです。
まあそこらはやっぱり特急ですよね。
そうです。ただね、結構揺れますね。
あ、
あの、南海本線はいつも僕思うんですけど、うんうん、あれ揺れるな。
やっぱあれはどうしても
古い
軌道がやっぱり古いあの狭いいうこともあれはね。
ああ、なんだろう、
ね。まあ京阪とかね、その辺は阪急とちょっと違いますね。
うん、そうですね。はい、でまあ無事ですね、うん、あの関西国際空港駅に着きまして、もう時間がないんで、うんうん、もう急いでですね、うん、バーッとエスカレーターで上までは上がって、
うん、で、ちょっと違うんでしょ、あの、
違うんですよ。LCC は、 あの LCC はね、第二ターミナルなんですよね。うん、で、まあ普通の、まあ皆さんが普通使うのは、うん、あの第一ターミナルなんで、うん、まあ言うたら駅降りてすぐなんですけど。
まあ電車が行ってますわね、どこ行くも、ね、
第二ターミナルがね、うん、その第一ターミナルからめっちゃ離れてるんで、うん、ちゃんとしたあの、シャトルバスみたいなのがあるんですけど、バスがあるんですよね、で、それがね、うんまた時間かかるんですよ。10分ぐらいかな。
あ、そんな感じか。
まあ、10分弱かな、うんはいはいはい。ちゃんと時間計ってないんですけど、はいはいはい、その、関西国際空港駅から、ちゃんとあの、また、駅からバス乗り場までも結構遠いんで、
結構遠い。
まずそれ歩かんとダメでしょ。うん、で、そのまたバス乗り場から第2ターンになるまでが、うんまあ、かなり遠いんで、うん、だから、その時間も、まあ、やっぱり安いなりの理由があんねんなっていうのが。
まあ、近くの人は別としてもね、そうです。特にまあ、この北摂からっていうのはね。
そう、よくわかりまして。
まあ、韓国ってのは不便な空港ですよね。そうい う
ことで、さらにですね、うん、第2ターミナル着きまして、うん、さあ、チェックインやっていうところでね、このチェックインもかなり簡略化されてまして、うん、もう自分でですね、うん、各お客さんが個人で、うん、なんかあの、駅の券売機みたいなやつが、10台ぐらい置いてるんですけど、その前に行って、うん、まあ、事前にですね、あの、インターネット予約した時の、
う
ん、このバーコードみたいなのがあるんですけど、
す
このバーコードをリーダーにかざすか、うんまあ、もしくはあの番号がありますんで、うん、番号をタッチパネルで自分で言えるかしまして、
はいはい、
でそれで発券してもらうんですけど、うんうんうん、なんとね僕がねあの、まあ、そうやったんで、そしたらこのレシートみたいなのがビビって出てくるんですよね、うんうん、でバリって切って、
ええ、
で今からあの荷物検査に行くわけなんですけど、はい、そしたらもうね、うん、あの係の方が、うん7時20分、あの、成田発は、うん、成田行き、もうしばらく、うん、もうそろそろ締め切りますって、こう、搭乗手続きを、うん、おい、俺まだ荷物検査してへんやんっていうことで、うん、で急いで手挙げて、つまり僕もう行かんとダメなんですよって言ったら、ちょっと、あの、さっき、ものすごくお客さん並んでたんですけど、それ飛ばさせてもらって、で、荷物検査するときに分かったんですよ。うん
はいはい、
さっき、その、自動券売機みたいなとこから出てきた、レシートにですね、
うん
うんうんうん、あの、搭乗、直前なんで、うん、あの、発券はカウンターで行いますと、チェックインは。
まあ、また戻ら
ない。うわーと思って、また急いで戻って、そしたらですね、あの、カウンター行ったんですよ。
はいはい、
そしたらね、もうほんまに、あと10分ぐらいで、あの出るから、もう早しましょうって言って、うん、こう、手続きしてたらですね、うんうん、あ、そういや、俺、あの、ナイフ持っとったわっていうことに気づいたんですよ、ね。
やっと気づいたところ
で、ね。はい。で、これどうしようかなと思って聞いたら、
うんうんうん、
あの、もうその荷物預けは終了したから、うん、で、しかもね、これ LCC って荷物預けるの1000円ぐらいかかるんですよ。
ああ、まあそれもお金
かかる。別料金かかる。だから、まあ、まあ、1000円かかってもよかったんですけど、ただもうそれも時間がもう間際やから、もう荷物の積み込みが終わったから、もうこのナイフは機内へは預けられませんと。うん、で、そしたら、あの、ロッカーに預けてくださいって言ったんですよ。
はいはい、
で、あ、じゃあ預けますって言ったら、うん、まずロッカー預けるのは、もう今このカウンターでは、あの、クレジットカードじゃないとできないと言われて、で、いくらするんですかって言ったら、2500円って言った。
大変
だな。ああ、これ。
金金金庫やね。
どうやろうなっていうことで、
まあ大変
ね、もう結局ね、そのナイフは僕諦めまして。
あそう。
でね、空港で置いといてくれるかなと思ったら無理なんですよね。
へえ。あのね、急するんですか。
伊丹空港の時はね、うん、僕ね、確か、うん、あの、送ってもらった。
ああ、なるほど。
あ、じゃあ、伊丹空港に置いといてもらった。いや、取りに行ったんですよ、伊丹空港までね、うん。あの、確か、文雄くんたちと、あの、東北の水取材行く時に、
あの時やったんです
よ。僕ね、あの、まあ、その時も、その時はね、ナイフじゃなくて、あの、ガスバーナーのボンベを入れてたんですよね。あれも飛行機詰めないんですよね。で、あの、その一式をですね、あの空港の方に言ったら、じゃあ、置いときますから、取りに来てくださいって言われて、まあ、本来、その対応は多分正しいと思うんですけど、韓国のその LCC のカウンターではそれをしてくれなかった、
う
ん、まあじゃあいろんな、
ね、
まあいろんな理由があるんやと思いますけど、まあ、
人が足らんというか、
そういうことですね。で、結局僕はそのスイスのアーミーナイフを、うん、
あれ
まああの残念ながら手放してしまいまして、まあ残念な思いをしました。まあ、
それ返してもらうことにいかんのやかね。
どうなんですかね。ちょっと一回聞いてみてもいいですけどね。うん、
やっぱり聞いてみるべきでしょ
う、
それ。
そうですね、うん。だからそういう意味で、やっぱりあの、LCC が安いっていうのは、今回あれですよ、すごいんですよ。あの、うん大阪成田往復で、合計ですよ、
うん。
税込みで11,810円で行けたんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりその、この間いろんなところで損をしてるというか、うんうん、まあ僕が悪かった部分もあったんですけど、
そうですね、
まああの、やっぱりこう空港と自宅とのアクセスの関係もありまして、うんうん、その、というかね、あの、時間がほんまにギリやったんで、
うんうん
うん、だからちょっと考えんとあかんなと、俺もあの値段だけで考えてたんで、
やっぱり値段って正直やしね。
そうやな、
うん、なんかやっぱりいろんなことで落とし穴があるという
あれは気付けんと
ことやね。まあやっぱりベテランの人と一緒に行くときはいいけど、
そうそうそう、
ね、
まあ、まさかこんなに時間せくとは焦るとは思わなかったよね。
まあまあ勉強代と勉強代やけども、しかしナイフはやっぱり取り戻すべきですね。
そうそうです、ね、
それはやっぱり取り戻せるようなシステムを作らんとおかしい。
そうそうそう、
そんなことでね、取りに来るのに和田さんっていうようなこと言うたらね、これは窃盗ですよ、これは、はい、
あ、そうですかね。
僕はそう思いますよ、はいはい、
まあそんな困難もありまして、うん、無事ですね飛行機に乗ることができまして、はいはい、であの、うん、まあ1時間今日の空旅を楽しみました。うん、まあ当然あの別に何も物食べてませんし。
もう指定とかできへんの座席は。
座席ね、指定。いや、あのね、インターネット申し込みするときに指定はできたんですけど。
窓際とか。
ただね、あの、はい、結局多分ね、窓際はちょっとお金高なるんかな。
そう、
だからそういうことをもうすべて、やっぱり。
全部金やな。
金になるんで。まあだからその、まあそういういらんものをすべて排除した上でのこの値段っていうことなんで、まあそれが嫌な人は、あの LCC はやめた方がいいなら、まあ僕は別にそうあんまり気にしないんで、あの、小さい飛行機ですよ。エアバスの A320 という。
まあまあそんな小さくないけど大きくもないな。
そうそう、真ん中に通路があって、その左右に席が3つあるっていう、まあそれがだから1列に6席あるのかな。それがまあ前からこう自慢に並んでるんですけど、僕が座った席がちょうど目の前が、非常口の列やったんですよね、うんうん、はい、で非常口の列の席と、うん、どうも非常口のすぐ後ろの席はちょっと広いみたいなんですよ。
あ、なるほど、
まあ、それ帰りに分かったんですよ。
なるほど、足がちょっと
成田から関空行くときに別の席やったらちょっと狭かったんですよ、うんうん、で後から調べたらなんかそういうことやって、うん、まあ、僕はちょうど非常口の列のすぐ後ろの席やったんで、まあ、ちょっと広かったんです。では、まあ、3席の間のちょうど真ん中に僕は座って、あ、まあ、左の窓側の人と右側の通路側の人は、
うん、なるほど、
あのまだ兄ちゃん若い兄ちゃんが座ってまして、
あ、なるほど、
まあ、それでずっとあの飛行機乗ってた。
結構満員やったそれ。
5
割ぐらい、
まあ、意外と空いてたな。
あ、そう、
特にあの僕らの前の非常口の列は誰も座ってなかったんで、うんうん、まあ、だからあそこが空いてるってことは、うん、まあ、そんなに混んでないんかな
でしょう、ね、
まあ、多分最後にあそこが埋まるんかもしれんな。
あ
の非常口の列がな、あそこなんかいろいろせなあかんね。
まあ、そうやね、手助け
そう、あの、
ディレクター。それ金くれんの、手助けの席がなんか
ないんちゃうかな。いや、それいや、それ知らんって、俺、それ、文雄君自分で調べてくれ、うん、そこまで言われても、俺は、うん、あの LCC のことは
言わないから。いやいや、ひょっとしたら、あの聞いたかな思ったら聞いてなかった、
ね。いや、聞くわけないけど、もう忙しいからな、これはな、もう俺もあの急い で飛行機乗りました、うん、こんだけ急いで飛行機乗ったら、もう生まれて初めてっていうぐらい。うん、あの忙していただきまして、
はい、
無事あの成田空港まで着きまして、
はいはいはい、
で実はですね今回ですね、うん、あのこの初日の1月の8日ですね、うんうん、以前僕があのさっきも話しましたけど、あの去年の11月にあの、うん、千葉の幕張メッセ行った時にですね、うんうん、向こう の, あの、まあ、自転車 の, あのサイクルモードっていう展示会がございまして、うん、まあ、そのブースでですね、あのイタリアの自転車のフレームメーカーの RDR っていう会社が来てたんですけど、うん、その RDR の通訳で、
うんうん、
そこで働いてたあの、うん、大輔さんという方が、
あ、そうやったね、覚えてるよその話、
はい、いてまして、まあ、彼がですね、うん、まあ、上野生まれ上野育ちという、まあ、本当にチャキチャキの東京、
まあ、いわゆる江戸っ子という人、
江戸っ子でございまして、まあ、その方がですね、まあ、偶然この1月の8日は仕事がなかったということで、まあ、僕は連絡したらです、あ、じゃああの成田まで迎えに行きますよということで、
あの
車で迎えに来て、
すごいね、いただきました
。面白かったのが、その大輔さんが乗ってきた車がですね、うん、あの自分の車じゃなくて、あのシェアカーなんですよ。
カーシェアっていう
ね。カーシェア、ね、
シェアリングって書いてるねよ、
はい、でこれ安いんですよって言って、でしかもあの乗った後に普通あのレンタカーやったらね、ガソリン満タンにしないとダメなんですけど、
あ、それ規制がありましたね、
はい、あのシェアカーの場合はね、ガソリン満タンにする必要もないということで、まあ、非常に使いやすいと、あのほぼあの、まあ、1週間に数回しか車使わへんにやったら、あっちのカーシェアリングの方の車の方が格安やと、
ね、
まあ、まさにその都市での車の使い方っていう、
うん、
まあ、日本の首都での車の使い方というのはよく分かりました
ね。なんかね、あの大阪市内歩いてましても24時間 の,、うん、あのいわゆる駐車場があるやんか、
そうそう、
あこに大体カーシェアが何台か止まってる
よね。そうです、あれもね、あの、クレジットカードがあって、
うん、
でインターネットで申し込むんですよ。
そ
したらあの何時から何時まで、
うん、
でもうすでに あのクレジットカードでお金は引き落としされるというシステムやから、だから別にその代理店行かんでもいいし、まあ言うたら駐車場で車借りてもすぐ返すだけで OK っていうね、うんうん、まあそういう便利っちゃ便利なシステムですね。
2、3日前に僕吹田の阪急の駅前にも、はい、その24時間駐車場で会社のマークが出てました。
そうそう、でその車で来てくれましてですね、あの、まあ、せっかく成田来たんで、うん、この大輔さんっていう方が、うん、もうその飛行機好きの方なんで、
なんと
成田空港の周りに飛行機を見れるスポットがね、うん
うん、あなるほど、
今回僕3カ所行きました。
なるほど、
篠の目の丘とか、
あなるほど、東の雲ですね。
東の雲です。あと桜なんか山とか、なんとかさ、なんとか桜山とか、なんか3カ所ぐらい行きまして、あのどこも楽しかったです。
あよかったね。
まあ、ただあのやっぱり僕は伊丹空港がすごいなと思った、あのまあ大阪と兵庫県にまたがる空港なんですけど、
ね、すごいですよ。
あそこのあの飛行機がこう着陸するとこのこの飛行機のお腹をこう見る場所はさすがに、さすがに成田空港の周りでも、まあ、あるかもしれないですけど、今回は回ることができなかったですね。
ねえ、まああの日本中あるいは世界中とオーバーやけど、結構こう写真撮りに来はる人とか、
うん、そうそうそう、
ここでクラブができてたり、あこ取り仕切ってる人が、まあもちろん誰かに頼まれてやってるわけじゃないけども、民間でそういうようなもう親方みたいな人がいてはって、
あ面白いね。
うん、面白いですね。なるほど。
で、まあ、そんな中ですね、うんうん、そのまあスポット、お立ち台っていうんですかね、その、いい、あの、撮影場所にこうずっと連れて行ってもらいまして、で、面白かったのがですね、まあ、とあるその、スポットのところに、あの、ショッピングモールというか、まあ、そんな大きくないんですけど、ちょっと道の駅ぐらいの、大きな施設がありまして、そこはね、なんとあの、空の駅という名前になってまして、で、まあ、空の駅で僕思い出したんですけど、成田空港にね、自動販売機がございまして、そこに売ってあった水が、空水っていう。
うんうん、そう、
まあ、みんな空つけてるな。あの、空弁とかいう言い方もありますけど、機内食のことをね。
焼きそばのがね、
そうです、そうです。
有名になりました。
で、僕が今いる空の駅にですね、あの、鳩みたいなキャラクターが、至るところに印刷されてるんですよね。で、大輔さん、あれ、鳩ですか、いや、あれはうなぎですと。名前はうなりくんですと。
うなぎくん。
うなりくんです。
あ、そうですか。
うなり。
ああ、成田の成ですか。
はい。成田は、うなぎが名物らしいです。
いやー、それ知らんだね。
で、その、うなぎを飛行機タイプの人間にした。まあ、人間っていうか、ちょっと、だから僕、あの、鳩と間違えたんですよ。
まあ、飛ぶからな。
うん、翼がね、羽みたいに見えて、で、顔もなんか鳩みたいな顔しとったんで、鳩ですかって聞いたら、いや、うなりくんですって、
わかりました。
言っておりましたね。皆さん、ぜひまた、うなりくんを、よろしくお願いいたします。
はいはい、わかった。はい。
で、飛行機見学を終えまして、
ね、
今、一路、東京まで。
大輔さんのおかげで、
そうです。
まあ本当に向こう行ったらもう本当右も左も分からへんからね。
分からないですね。
成田ちょっとあんまり、まあ途中時々空港に乗り換えはあったとしても外へ出ませんからね。
というわけでですね、
はい、
この後は引き続き、
うん、
鉄平の千葉東京遠征後半、
はい、
銀座浅草原宿上野ボラボラでお楽しみください。
何泣いてんねん、笑うときや。JOBBB